ということで、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第313回ということで、部長の山田です。そして、
ドイラジのガワラです。お、
まあ、久しぶりでは全然もうなんかないです割と定期的に漫画
家隔月ぐらいで出たの
気がするですねありがとうございます。今日はそうですねガワラさんがゲストなので、漫画界、うん、なんか結構今回珍しくというか、多分物する人以来ぐらいの割と最近の漫画
ですね。
今日は、田島レッドさんの水は海に向かって流れるという漫画について喋ろうと思うんですが、うん、まあ、ちょっとその前になんか最近みたいなとかの話をちょこちょこしつつという感じなんですが、あれですよね、うん、本気の印を
見ました。
河原さんも
見ました。東京国際映画祭で、
はい、
深田浩二監督特集、
あ、今年そうでしたね、
はい、それで、まあ、その機会だったら見えるかなと思って見たんですけど、舞台挨拶付きで、
おお、いいっす、ね、結構長いっすよね、
この森崎凛くんと、
はいはいはい、
あの女の子
何でしたっけ、
あと監督が
登
壇されて、
はいはいはい、
すげえイケメンだと
思って森崎凛。でもあれですね、なんか本気の印見て結構なんか割と、まあ、もともと森崎ウィン、なんだろう、あれとか、ミツバチの遠雷見た時とかから、うんうん、あ、なんかいい俳優さんだなと思ってたんですけど、ね、うん、なんかこう割とこう爽やかなイケメンというか健康的なイケメンな感じが、なんかそれまでずっとしてて、まあ、一番最初見たのもやっぱり、うん、レディープレイヤー1、うん、俺はガンダムで行くで見て、で多分その後ミツバチと遠雷で、なんか良くも悪くもこう人イケメンでこうすごいこう暗いところのなさそうなイケメンっていう感じが、ミツバチと遠雷ぐらいの時は、むしろミツバチと遠雷はなんかこうだからこそなんか本当の天才たちの世界には行けない、
そう、ちょっと屈託があるけどそこの爽やかさにつながってるみたいな、
ね、なんか感じがあったんですけど、うん、まあ、本気の印で、あ、なんかこの感じあるんだっていうか、うん、まあ、なんかすごいちょっとこう森崎、今まで見てた森崎ウィンからすると結構影のある演技というか、まあ、後半どんどん疲弊していくようなキャラクターではあるので、
だから本気の印の場合はその爽やかさを壁として使ってる人なんですよね、はいはいはい、
そうですね、
あそこがやっぱちょっと新しく見えたなっていうところで、いやー、でもね、最高だったん
ですけど、いや、そこでしたね、
あんな女性あんまりこう映画では見たことない、
はいはいはい、うん、
感じで、うん、まあ、リアルで何かしてるけどそういうところも含めてすごくこう、なんか、サムハタールではないんだけど、
うんうんうん、
なんかそう自分の中でそういう存在になってしまって、
うんうんうん、
そこにこうどんどんどんどんこうズブズブハマっていってしまう男としてのこう森崎君がすごく魅力的に、うんうん、泣くずに描かれて
なんかやっぱこうさっきの爽やかさが壁を作るっていう風に、うん、今河原さん言ってたんですけど、あ、なんか今聞いてて、あ、なるほどなってすごい思って、営業職なんですよね、うん、森崎凛が、うん、営業職のなんかこうおもちゃ屋さんの営業職みたいなのをやっていて、うんうん、でなんかやっぱその爽やかさっていうのがなんかやっぱその本当に壁作るっていうか、なんかそのある程度そのこう距離を保つためになんかこう誠実、距離を保つための誠実さというかっていう感じが、まあ、なんかすごいあり、でなんかやっぱこうすごい自主性のない2人の話だなというふうに思っていて、でなんかその、まあ、さっき、まあ、よく言われるファムハタールの話で言うと、うん、今年まあ、結構これも言ってる人いますが、まあ、ガチョーコの夜っていう映画と本気の印の両方が割とそのファムハタールがファムハタールから抜け出していく話っていうか、うん、なんかそのファムハタールっていうある種 まあ、別に本気の印はノワール、うん、まあ、ノワールじゃないとも言えないけど、うん、まあ、ノワールじゃないとは思うんですけど、まあ、でもなんかそのノワール的な、まあ、かなりその男性的 な, なんかそういうその社会の裏社会みたいなものだったら、悪いものっていうのがリアルだとするなら、なんかそのよりリアルな世界の中でなんか囚われてる女性みたいなものっていうのが、うん、ファンファタールってやっぱなんか多分、まあ、面々といろんな作品の中でいて、うん、でなんかでもそれってこう結局のところそのある種その裏社会っていうか結構その男性のその社会の中で結構やっぱ犠牲になっていくキャラクターだからこそ魅力があるみたいな部分っていうのはファンファタールって結構基本的にやっぱ被害者であって、まあ、彼女があのファンファタール逆襲するにしてもやっぱりなんかそれはこう被害者としての立場を使ってだったりとかで、なんかそれをこう彼女が復讐する時っていうのはもうむしろ普通の女性ではなくてもかなり悪女になることによってなんかその復讐が果たされる、復讐っていうかそのあの男性みたいなものに対する復讐が果たされるんだけども、その時にはなんかもうその女性っていうのは普通の女性ではなくてもなんかもうちょっとこう魔性というかなんかそういう感じになっちゃうみたいな、まあちょっと、まあ、これもちょっとずれてるあれなんであれですけど、あのイチャンドンが脚本書いた私の少女見ました。
あ、見てないんですよね。あのベルナーが出てるやつですよね。
で、あ、そうです、そうです。レズビアンで、の、まあ、女性警察がその町でどうやら虐待を受けている少女を、まあ、見つけてそれを助けようとするっていう話だけど、でも彼女はその、まあ、同性愛者だっていうことで実は都心の警察から地方に飛ばされて、もともとキャリアだったんだけど飛ばされてきててっていう過去が村の中で明らかになるっていうのと、彼女がその少女を助けようとするっていうことっていうのが、うん、その周囲からどういう目で見られていくかみたいな話なんですけど、うん、結構それもなんかその、まあ、映画の中でファンファタール前としているその虐待を受けている少女っていうのが、まあ、その成長していく過程で結構その、ま、魔性の女みたいになっていってしまう、うん、その自らがその性的に見られるようになってくる、うん、性的な対象になってくるっていうことを利用してこうむしろ、
うん、
男たちを操ってじゃないけど、うん、なんかそういう風にこうあのそういう生き方をこう覚えてしまうみたいな、
クーリンチェとかも
そう、ああそうそうですね、でなんかやっぱ結構ファンファタールってメメントあったと思うんですけど、結構なんかやっぱ今年その2本ガチョコの夜と本気の印がどっちも結構ファンファタールから抜け出していく話だっていうのはなんか、まあ、まあ結構やっぱ最近のなんかエンタメの潮流というかあの、うん、もありつつもそうなのかなと思って見ていたんですが、
そうですね、
でもなんか本気の印は彼女がファンファタールになってしまうこと の、うん、その存在としての説得力、
うん、だからなんでしょうね、多分ノワールっていうジャンル、まあまあ本気の印はノワールっていう形として、
うんうんうん、
としてあのこう、こうだ男性としての空虚さというか、
うんうんうん、
っていうものをこうみんな虚無感みたいなのを抱えていると思うんですけど、うんうんうん、あの本気の印のなんだっけ、ヒロインの、
はい、
あのこうで、実際は彼女も別にそんな中身があるわけじゃないんですけど、
うんうんうん、
中身があるように見えてしまうんですよね。そこにこうみんなどんどんズブズブハマっていってしまって、うんうんうん、こう彼女に負荷を与えてこう何か中身があるように見捨てるような状況にこうどんどん追いやっていくっていうところがなんかすごくこうリアルで怖いなっていうふうに思ったんですよね。
なんかこうやっぱ受容されることに対して、うん、もう基本的にこうポジティブにではないけど、うん、結局受容されると供給してしまう、自分が与えられる分だけ供給してしまう女性っていうのが、うん、まあこうのそれ自体のなんかその、まあ、周囲を狂わせていくってことになるんだけど、でもなんかそれはがなんかこう絶えず被害者であることによって周囲を狂わせてしまうっていう感じっていうか、
うん
うん、がなんかすごいこう、でもこれは実はあの本気の印っていうかでは森崎ウィンにも共通する部分で、
うん、そうですね、彼もその多分、まあ、壁を作っているというかは本当にこう何もないので、うんうん、全てをこう受け入れてしまう 人なんですよね、うんうんうん、で本当は自分を受け入れてほしいんだけど、うんうん、みんな自分に受け入れてほしがっているっていうところに多分葛藤を抱えている人で、だからこう付き合ってって言われれば付き合っちゃうしっていう人なんですよね。だからあのそこにこう自分がこう何注がれていけるような人を見つけてしまったところにこうずるずるはまり込んでいってしまうのかなと思って、ただなんかこう面白いなと思ったのはあの序盤の方で大江崎優くんがそのなんか追いかけて、
はいはい、
行くところじゃないですか、
はいはい、
あのであのゴミ箱とか倒したら、
はいはいはい、
律儀に直すなんですけど、すごい終盤で今度逆になった時に、うんうん、女の子の方は語彙直さないんですよ。だからそこでなんかこう爆発具合というか、そこがすごいラストにもつながってて、ああなんかすげえ強えなと思って、この逆転よりプラスアルファみたいなところがすごく映画としてこうひねり焼きって面白いなって、
うんうん、なんかすごい で、まあ、でもこう本気の印はもともとドラマシリーズだったものを、
うん、
まあ、ギュッと一本の映画にしたっていうので、
うん、
まあ、めちゃくちゃ長いじゃないですか、うん、4時間 で僕ドラマの方見てる、河原さんドラマの方見ました？
見てないんですけど、でも大冊の時言ったんですけど、はい、ほとんど削ってないっぽいです。
あ
30分の 10話とかなので、
うんうん
うん、だから大体一緒なんですよ。10分20分ぐらいしか変わらないので。
なるほどなるほど。なんかでもそう、なんか一本の映画として見たときに、なんかでもこうすごい連想したのが、うん、3年前か、あ2年前、あの寝ても覚めても、
あですよね、
やっぱ浜内竜介の寝ても覚めてもすごいやっぱ連想して、うん、でもただで基本的にやっぱ結構寝ても覚めてもと同じような話だったとプロット自体も思ったんですけど、
うん、
なんかでもそれを4時間かけて、しかもその寝ても覚めてもってやっぱこう基本的にはその主人公のあの人、女の子、
唐
田エリカ演じる主人公のやっぱりその内面の成長の話だったと思うんですけど、
うん、そうなんかな、
内面というかまあその関係することのなんか自分の中の、うん、そのどうしようもなさっていうか、
うん、
抑えられない衝動みたいなものも含めた上で自分自体を法廷ではないけどなんかこう認めていく過程みたいなものがある気はしてて、
う
ん
う
ん、
そうですね、どっちかっていうと朝子寝ても覚めてる方はあんまり変わってないんじゃないかなと思ってて、本気の印における終盤のこうヒロイン的な、
はいはいはい、
感じでずっと言ってるだけかなと思ってて、
はいはいはいはい、
で本気の印の方は4時間かけてそこに到達する話だと思うんですけど、
うんうん、
寝ても覚めてもの方はもう最初からそういう人が、
うんうん、
じゃあどこに自分はこう注げばいいのかっていうところを探す話なのかなと思って、深谷浩司監督に寝ても覚めてもののことどう思いますって聞こうかと思ったんですけど、はいはい、ちょっと怖くて聞けなかった
です。なんかでも僕思ったのがこうでも寝ても覚めてもってやっぱ唐田エリカの話でその東で、うん、まともな本の東で、
うん、
がこの、まあ、寝ても覚めてもの中で、まあ、起こったことみたいなことをどう受け止めてるかみたいなことっていうのは、うん、そこまでやっぱ描かれてはいないと思ってて、うんうん、でも逆に本気の印って4時間多分大雑把に、まあ、映画2本分、うん、だからまあ寝ても覚めても2時間ちょっとぐらいだと思うけど、うんうん、の尺要は、まあ、まあ雑に言っちゃうと寝ても覚めてもの2倍の尺使って、うん、寝ても覚めてもやった時に、うん、その結局逆サイド、
うん、
要はイコールで寝ても覚めてもの東出が本気の印の森崎ウィンになるわけでは全くないと思うけど、うんうん、でも結局そのこう寝ても覚めてもの唐田エリカをやった後に今度東出が今度逆の目に遭うみたいなことをこう描くことによってなんかすごい2人の関係性の話になってたなっていうのが、まあ、なんかすごいいいなと思っていて、なんかこう寝ても覚めてもってやっぱりその 恋愛することの加害性みたいなことっていうか、うん、誰かを好きっていうことを表明することの加害性ってあるけど、でもそれも含めてになんかこうもうなんかどうしようもないっていうか、うん、人である以上どうしようもないみたいな感じってあったと思うんですけど、うん、でも僕としてなんかそれを結構そのそれにをどうしたらいいか分かんない罪悪感みたいなものを持ってたその主人公っていうのが、でもそれは罪悪感ではなく、でもそういうものだからとしてそこにいるっていうことがなんかまあラストで示されたものとして、うん、あなるほどって思ってたんですけど、うん、なんかまあ本気の印は4時間かけて要は同じことをお互いにし合うじゃないですか、
うん、そうですね、
その、まあ、自分以外の誰かのところに行ってしまう、でも目の前からいなくなるっていうことを、うん、もうお互いにし合う中でこう要はより相手をこう恋愛によって傷つけるっていうことをお互いにし合うんだけど、なんかそれをお互いにするからこそなんかこう最後一応こう寝ても覚めても以上になんか関係性になっている感じっていうのが結構まあ個人的にはしていて、でもなんかそれがまあ寝ても覚めてもと同じなんですけど、結構やっぱ異様なものに見えるっていうのが、まあ、なんかすごい面白い映画だなと思っていて、
そうですね、なんか地獄の始まりのようにフィニッシュしてた、うん、そうなんですよね、僕ラストすごかったですね、だからもう僕のラストはもう警報ガチャンってなってますけど、
はいはいはい、うん、そうですね、あと本気の印はもう結構深田浩二作品、
うん、
全部じゃないですけど、まあ、結構見てはいるんですよ、うんうん、そこそ前森崎ウィンが出てた、森崎ウィンが海からやってくるやつ何でしたっけ、深田浩二のなんか海の神みたいな感じでこう記憶をなくした森崎ウィンが
なりました
っけ、やってくるみたい なんかテアトルで見たんですけど、うん、でも結構深田浩二作品は割と劇場公開普通にされてたやつは多分さようなら以降多分全部見てて、でもなんか本気の印がまあドラマだったっていうのもあるかもしれないですけど、なんか一番エンタメしてたなっていう感じがすごいしたんですけど、まあなんかでも本気の印に関しては全キャラクターがってわけじゃないですけど、やっぱりなんかその他者っていうもの自体の結構不気味さみたいなものっていうのが結構なんかその明確に描かれていた気はしてて、まあなんか例えばその石橋家でしたっけ、あのメガネの女優さん、
はいはい、あの先輩の
方ですね、先輩とかっていうか、なんかあのこう森崎ウィンの会社の同僚周りで森崎ウィンのことが好きだったことかは、まあ割と比較的普通な感じで描かれてましたけど、まあなんかでも基本的にそのいやなんか多分言葉にしたら普通の人なんだけど、なんかそこにそのいることが結構不気味に見える、それなんか存在感とかっていうよりも多分演出とかそのキャラクターも含めてだと思うんですけど、他者がやっぱ不気味に見える瞬間っていうか、見える瞬間っていうか、こう自分と違う人間っていうのは結構割と不気味だっていう撮り方は、撮り方じゃないか、でもなんかそういう演出はされてる気がしてて、まあそれはもちろん森崎ウィンとあと今回の女の子、
うん、
女の子もそう思うんですけど、その彼女の元夫の、
うん、
まあ宇野昌平が演じるまあ、あの人とかもやっぱすごい不気味だったじゃないですか、うん、
そうですね、なんで不気味に見えるかっていうと、うん、だからその森崎ウィンとか、
はいはい、
そのヒロインの子から見た視点だと思うんですけど、うん、なんで不気味に見えるかっていうと、こうこの人たちは自分に対してこう愛情を注いでいる、行為を注いでいるはずなのに、
はいはい、
なんで満足しないんだろうっていう、これ以上何はしてあげればいいのっていう困惑からのこう不気味さなのかなと思ってて、多分あの二人その、受け入れてくれているし、
はいはい、
まあ、好きだよって言ったら好きだよって返してくれるぐらいの関係性だったと思うんですけど、それ以上こう本当にこう自分のものになってるのかどうかみたいな確証を得られない人たちなので、 だからそこでどんどん自分で自分を傷つけてハマっていってしまうことを森崎ウィークとか多分理解できない状態になってると思うんで、そういうこう相手が求めるコミュニケーションを自分が理解できないっていうところの不気味さなのかな
と思うんですよね。そうですね。なんかやっぱ石橋健二先輩とかってすごい結構やっぱこうすごいまともな人に見えるというか、結構やっぱこう本気の印まあ4時間見てて結構実は彼女が出てくるとホッとするキャラクターでもあるし、別にそういう風ななんか癒し系みたいなキャラクターでは全くないんだけど、でもすごいやっぱまともだからそう出てくるとホッとするし、でもだからこそ彼女がまあその前半部分のラストでまあかけられる言葉っていうのがまあものすごいこうきついよなっていうね。
うん、そうですね。だから一番まともなんだけど、その状況がまともじゃないっていうことを、多分あの中に出てくる誰よりも理解しているからこそヒヤヒヤするっていうか怖いんですよ、だから。
そう、まあ、今のでもガワラさんの話聞いて思ったんですけど、まだ宇野昌平が不気味なのと、あとあの人大体なんかこうメンヘラ男みたいな役を毎回やらされる男の人、
おしなり集合
がやっぱ不気味に見えるのって、やっぱりそのどこまで行っても向こうがこう供給してくれちゃうことによる不安で、どんどん需要をし続ける、需要し続けるっていうのは何かっていうと、なんか別にその性的に求めるとか、求めまくるとかそういうことではなくて、まあ、それもあるかもしれないけど、こうどこまででも自分をさらけ出していい、自分の弱さを出していいっていうふうに思うから、なんかこう本来自分の中にある弱さ以上の弱さっていうものをどんどん作って出してしまってる感じっていうのが、まあ、すごいあって、特にそれはおしなり集合がやっぱ特に顕著というか、彼はこういう言い方するとあれだけど、多分彼女と出会わなければあそこまで追い詰められてはいなかっただろうなっていう気が、で彼女がどこまでも受容してくれるからこそ、なんかもっと自分の弱い部分も出していいんだ、なんなら出さなきゃぐらいな感じになって、結構狂っていってる感じっていうのが、
そうですね、出さないと俺は強くなれない
ないっていう、そでなんかそのでもそれってじゃあそういう風な状況にさせてしまう彼女が魔性だって言い方をするとやっぱりファンファタールになるんだけど、じゃなくてなんかそのやっぱその状況を作ってしまう関係性自体がなんか そもそもおかしいよねっていうところに多分立ってるような気はしてて、なんかもっとその男性側の視点から描いた話だったら、なんかあの女の子をもっと悪役っていうか魔性とかビッチみたいな描き方をすることで、多分ビッチって言葉を言っちゃうと多分一番楽なんだけど、ビッチって言ってしまえば多分こうなんか綺麗に収まるっていうか、なんかこうなる話なのよ。それをビッチって言わないことによってこう、まあ、彼女もちゃんとこう自主性を取り戻す話になるし、いやなんかすごい見てて思ったのが、ボーイズオンザランって漫画、千春ちゃんだなと思ってて、でもボーイズオンザランって漫画はあくまでもその主人公の、まあ、タニシが、まあ、そのタニシの話じゃないですか。だから、まあ、あの作品の中で後半描かれる千春ちゃんって女の子は、まあ、ビッチとして描かれるんだけど、なんか俺結構なんかその割と千春ちゃんと重なって見える部分があって、でもこうボーイズオンザランにおいてやっぱ千春ちゃんをビッチとしてこう片付けてしまったことを片付けないでこう面と向かい続けるとやっぱりこうなっていくなっていう感じがすごいしてて、
そうですね、あとはなんだ500日のサマー、
はいはいはいはい、はい、
そういうのからまあもうちょっと進んだ形なのかなとか思ったりしますよね。
そうです
ね、500日のサマーもビッチとか言われがち、言われがちってか最初に言ってたけど、いやいやそうじゃねえから、話ですから、ね、
だからでもこう500日のサマーも、まあ、ボーイズオンザランも、まあ、なんか爽やかさって言うと全然ちょっと違いますけどだからやっぱこうダンス男の主人公の側の話だし、まあ 言うたら彼がその失恋みたいなものからどう立ち直っていくかの話だから、まあ、ある意味でそのキャラクターの話として描くなら多分それって一つ正解な気はするんですけど、でもなんかもうちょっとこう本気の印ってやっぱ4時間あるしで、やった時ってやっぱりもうちょっとこう個人の話っていうよりはもうちょっとなんかそのもう少し広い視点っていうか、そこから2歩3歩下がったぐらいのところでの関係性の話になってる気がしてて、いやしかもそれがなんかちゃんと映画でやってこんな面白いんだっていうのが、
そうですね、
うん、なんかやっぱ寝ても覚めてももそうでしたけど、なんか感触としてなんか単純に恋愛ものを見てるっていうより、なんかもうちょっとこう不気味なものを見てる感じかくってあったし、でもなんかその最終的にやっぱ見た時に不気味に描くことが誠実なんじゃないかっていう感じっていうのが、まあ、なんかすごいする話っていうか、なんかこう恋愛っていうか関係することの入り口に立った時になんかこうそれって相手が自分に対して加害的でもあり得るよねっていうことを分かった上で関係する入り口に立つっていうのが、まあ、なんか寝ても覚めてもと、でも本気の印の両方に共通してるものだと思ってて、やっぱそのやっぱラストが不気味なのはやっぱりその入り口に立つから、まあ、そのどこまで行っても完全に理解することはできないし、でもだけど関係性するっていうことは相手に対して何かを求めてしまうことでもあって、でそれによってこう傷ついたり傷つけたりすることはあるっていう前提に立つから、なんかやっぱラストがすごい不気味なんだろうなっていうのは、まあ、なんかでもすごい誠実だよなっていう感じがしましたね。
結局こう自分が認識している相手とこう相手のこう悲観的な意識とは全く別物なので、そことどう折り合いをつけていくかっていう、こう自分が認識している像に近づいて、近づいた存在、近い存在であってほしい、そこと一緒の存在であってほしいっていうふうに求めることの加害性とか、この本当にそこを常に修正して相手を尊重していく関係じゃないと本当に地獄みたいなことになるよっていうようなことをこう丁寧にすごく拾ってる作品なのかなと思いますね。
なんかさっきからでもすごいちょっとこうノワールではないみたいな言い方をちょっと僕しつつ喋ってましたけど、でもなんか今話しながら、あ、でもノワールだったのかなって思ったのは、やっぱそのノワールってやっぱ基本的にかなり実は男性の内面の話じゃないですか、でまあそのファムファタールっていう魅力、かなり実物っていうよりは幻想に近い形での女性を分かろうと思って追いかけていくことによって得体の知れない世界に入っていくっていう、でその得体の知れない暴力の世界に入っていくって掘り下げれば掘り下げるほど相手のことが分からないっていう形に、まあ、ある種のノワールってなっていくと思う、なんかそれってすごいこう、まあ、一方通行の恋愛感情であると同時に、でもノワールが求めるものってそのファムハタールっていう、まあ、その追いかけるべき女性のことを素の姿で理解して彼女を抱きしめようっていうよりは、なんかその得体の知れ、どこまで追いかけても得体の知れないものとして、でもなんかその彼女を追いかけていく途中にある暗闇の中に落ちていくことこそがなんかその気持ちいいというか、結局なんか自分の中でその女性のことを追いかけてる自分っていう形で完結することがなんか結構気持ちいいというか、みたいな感じってノワールってあるとは思っていて、それで言うと本気の印も結局そのあの女の子って何なんだろうと思って追いかけていくと、まあこうすごいボロボロのアパートが出てきて、そこのアパートに行くと知らない男性がいてっていうところ、でその知らない男性からなんかなぜか金の無心をされたりとかしだすっていうところで、なんかすごいこうノワールっぽいな、そこら辺だとノワールっぽいなと思いつつ、でもこう彼女のことを追いかけていく先にある闇っていうのがよくわからない暴力の裏社会みたいなことで行くわけではなくて、なんかそれが結局彼女がそういう形でしか結べなかった関係性として提示されていて、じゃあそうじゃない形でだったらどういう関係性になれるだろうっていうところで、なんかそこからちょっと変わっていくっていうのもあるし、っ さらに言うと本気の印って後半そのハムハタールとそれを追いかける男っていう関係性が逆転するじゃないですか、うん、今度そのむしろ、女性の方が今度男性の方、うん、まあ、その森崎ウィンの方を追いかけ始めるっていうところで、うん、まあ、なんかお互いにそのノワール実はしだす感じがあり、うん、なんかまあそれによって関係性になってくるっていうのはなんかでもやっぱ前提としてはノワールなのかなっていう、うん、その相手の相手像みたいなものを追いかけてよくわからない場所に潜っていってしまうっていうのが単純化したノワールの構造だとするならそれをなんか双方向的にやってでもある部分では交わるけど完全に交わることはないノワールをし続けるっていうことっていうのが、うん、まあ、なんか本気の印だったのかなっていう感じ。
そうですね、うん、だからその暴力とか、うん、セックスとか、うん、死でっていうこうなんかこう物質的なもので、はいはいはい、こう捉えきれないものに対してどんどん向かっていく話っていうか、うんうん、そういう意味ではあの重なるとかあるかもしれないです。
結構サブキャラの成長もすごい良かったですね。なんか
そうですね、なんかね、
会社の同僚っていうか、うん、後輩の、うん、女の子、
はいはいはい、
が後半のピンク髪になってからのあの感じすごい好きでしたよ。なんかあの、
うん、まあどうなんですかね子供すぎないか
とか、まあ、あとは石橋健もそうですけど、うん、なんかむしろそこからこう切れたことによってなんかむしろ別に恋愛とは関係ないところでこうちゃんと生活っていうか別にそこだけじゃないっていう感じで立ってるっていうのが、
うん、そうですね。だからこう自分、うん、な何かこう確固たるものを持っている中身がある人間って実はいないかもしれないの で、うんうん、でそこをこうちゃんと認識できてでも別に自分は自分だしみたいなところ、うんうん、を分かれたのかなって思うんですよね、うんうんうんうん、先輩は。だからそこですごくこうちゃんとした人として最後にするのかなって気がしてて、うんうんうん、ここがすごくいろいろ見せてくれる映画だなと思います、ね、
なんか依存してしまうことの危うさみたいなあるじゃないですか、うん、その恋愛みたいな関係になった時にその相手が自分のことを受け入れてくれる相手が、まあ、さっきそれおしなり集合のところで話したことが結構近いんですけど、まあ、自分のことを受け入れてくれる相手がいるからこそなんかここまでの弱さを自分は出していいっていうところでなんか一緒にいることによってある種なんかその弱くなっちゃうって言い方するとあれなんだけどこう見せる自分の部分っていうものをどんどんこう弱い部分として見せていってしまうバブーバブーバブーバブーってなってしまうっていうのがまあなんかある気はなんか特に本気の印の中では結構それってあったり
そう
まさに石橋慶とかすごいしっかりしてる人なんだけど、うん、でもその彼女しっかりしてる人っていうふうに周りから見られてるけどっていうのもまた一個あるわあるし、うん、でちゃんとしてるっていうふうにあなたは一人でも大丈夫って思われてしまうことの彼女の辛さみたいなのも描かれてるからもうあのセリフも本当にひでえなと思うんだけど
それ
だからなんかそのあそこで石橋慶が一人でも大丈夫みたいになってること必ずしもいいとも思わないんだけど、うん、でもなんか同時に森崎ウィンと一緒にいることで何か彼がいないとダメみたいな状態になってしまった部分から抜けていくみたいな部分もあったりとかするから、うん、なんかもう本当によくできたなよくできた話だなと思ってこう、
まあ、森崎君も あなたは一人でも大丈夫ってちゃんと言われますから
ね。そうですね、うん、もうね本当にね
僕一番好きだと思うのは府中駅のペデストリアンデッキで、
はいはいはい、
女の子が寝てベンチでこう寝てて、
はいはい、
でその後追いかける時にこう階段をこうパパッて駆け下りるところにこう鳩がバーッて来るじゃないですか、
はいはいはい、
あそこ最高だなと思ってどうやって偶然映ったのと思って
あれなんかこう寝てる人がいて割り人だかりができてるって言ってます ね。
そこで「いや金返せよ」みたいなところ言ったら逃げられてでこう逃げてその駅の階段降りるところにこう鳩がバーッて追いかけてくるところが「何こんな美しい絵撮れんの?」と偶然なんだと思うんですけど、
あとはそこ面白かったですし、うん、単純になんかすごい映画の中でも特にやっぱ動きがあるシーンですし、うん、 構なんか割と本気の印、割と今年見た中でもかなりいい方でしたね。なんか多分また年明けとかになんかまたどっかで都内かかるみたいなチラシを見たので、
ぜひぜひ
見てない方がいたら、そう。
4時間ですけど、体感的には1時間半
ぐらいですね。
前編終わった時は、まあ、3、40分ぐらいしちゃったんじゃないとか、そういうレベルで見れちゃうんで。
なんかやっぱこう良くも悪くもドラマだったっていうか、なんかやっぱその、普通にね、まあ、月9なんて見なくなって久しいですけど、多分月9とかああいうものを見るぐらいの軽さで見て全然大丈夫。で、その軽さあるけど、描かれてることとしては結構なんかその、割と重めだったり、
ね、
結構なんか関係することっていう意味ではなんかこう表面的にこう付き合った、でなんかこう思いがこうなかなかすれ違って辛いで喧嘩して別れるかでも別れないみたいなそういうことではなくて、結構なんか関係することってどういうことだろうみたいなところまで結構言っている。
そうですね、まあ、絵的に派手なシーンはそこまで多くないんですけど、怒ってることは結構そういうこと起こってますからね。
そう
っ
すね、そうっすね。いやなんかでも結構すごい、なんかここ最近恋愛についての映画ってやっぱここ 4,5 年多い気はなんかしてて、なんかもうちょこちょこポッドキャストでも言ってますけど、まあ、やっぱ今泉力也とか、あと大久保明子とか、まあ、なんかそこら辺が割とやりつつ、まあ、ちょこちょこそのやっぱ浜口竜介だったり、深田浩二がまあ今回やったのみたいな感じであるような、なんかねこう付き合って別れて喧嘩してっていうのよりはなんかもうちょっとこう関係することでどういうことだろうみたいなところまで行くようなものっていう、その中の一本としてもやっぱ本気の印ってやっぱちゃんと4時間かけた分だけの到達点にまで行ってるような話ではあると思うので、すごい、ぜひぜひと思います。はい、
はい、
じゃあ、まあ、あれですけどクロッシングって見ました？
あ、見てない、
見てない。ああ、まあ、まあまあよかったです。
あ、マジですか。あ、
台湾かな。
ああ、うん、あれです、
ね、あ、香港
か、なんか密輸するやつですよ。
iPhone を密輸するこう高校生の女の子2人の話で、なんかあのまあ普通にいいぐらいだったんですけど、ザ・クロッシング、香港と大陸をまたぐ少女たちっていう、なんかでもあんまり公開感多くない映画なんですけど、まあ香港の方が多分 iPhone とか入手しやすくて、でそれを中国の方に密輸すると多分結構高い値段で売れるからっていうので、でもただその香港と中国の間っていうのは結構なんかその空港の金属検査じゃないんだけどぐらいな、緩さのゲートが、多分なんですけど、あれロシア平成期って言いました、
はいはいはい、
ロシア平成期でこう電車乗るときにゲートくぐるような結構なんか、あ、中国の駅って結構こんな、あの電車乗るまで厳しいんだって、まあ、僕思って、なんか結構空港ほどじゃないけどなんか検査ゲートみたいなのあるんですよ。だからその香港と中国の間のゲート多分そういうのあって、なんかロシア平成期ではなんか本当に背景としてしか出てこなかったんですけど、まあなんかクロッシングでは結構重要なモチーフとしてそれが出てきてて、なんかだからその香港から、香港に住んでる女の子が中国にこう iPhone を密輸していくって話なんですけど、でもそのワンギミックがあるだけで、でも結構割と話としては普遍的な青春ものというか、なんかそれまでは絶対的な揺らがないものとしてあった家族との関係とか友人との関係っていうのが、まあなんとなくこう揺らぎ始めてきて、で家にも学校にも居場所がなくなった少女っていうのが、なんかでもその密輸っていうものになんとなく居場所を見出していくっていう感じが、あのまあなんかでも個人的には今年から去年ぐらいにかけて、まあ去年から今年ぐらいにかけてある一連のスケートボード映画、あのスケートキッチンと、ミッドナインティーズと、あとドキュメンタリーですけど、生き残りの世界に生まれてって映画の3本、結構なんかなぜか最近スケートボードの映画をやってないのって見たんですけど、なんかそのどれもなんか割とこう思春期のティーンのハイティーンぐらいの女の子とか男の子主人公にしてて、で家にもちょっと学校にも居場所がない彼らっていうのが、まあその路上、ストリートでそのスケボーをするっていうことっていうのがだんだん居場所になってくるっていうこと なんかでそこでそのやっぱストリートっていうのが目的地ではない、その家でも学校でもやっぱその大学とかその先にある大学とかそういうことじゃなくて、その家庭で
押し出されて出てきちゃ
った、そう場所自体が居場所になっていくっていう感じが、あ割となんかストリートに居場所を見出していくっていう意味では、うん、結構なんかそこのスケボーものと近いなとかっていうことは思いつつ、でもなんか基本的には女の子2人の友情の話なんで、うん、なんか、あれですね、花とアリスかける密輸みたいな話で、結構なんか犯罪云々のことよりは結構青春の、うん、青春期のなんかそういうそのちょっと前まではもうなんかずっともうみたいな感じだったものっていうのが、なんか将来を見据えた時に、あそういえばちょっとそもそもの家庭環境も目指してるものも違うよねっていうことが気づいてきて、なんかその離れていくみたいな、離れつつなんか自分の居場所模索していくみたいな、
そういう意味で言うと大谷明さんのババヤガの
ような、はいはいはいはい、
読んだんですけど、
はいはいはい、
そこと被るような感じで、次の表です。主人公2人いて、まあ、1人がそのすごい体も大きくてその喧嘩ばっかりしてるような女の人と、あとはそこのヤクザ の, 娘で、まあ、親がすごいやべえヤクザの親分で、こう結構拷問とか楽しんじゃうようなヤクザで。でそこの喧嘩強い方の人がヤクザと問題を起こして、そこにこう事務所に連れ込まれて殺されそうになるんだけど、急なことからこう娘のボディーガードをさせられるようになって、そこでこう関係性が生まれてみたいな話なんですけど、ちょっとねあんまこう筋言っちゃうと楽しみなくなっちゃうんで、はい、なかなか言えないんですけど、すげえ良かったです。
あ、ちょっと読みます、読みます。
短いんでね、結構サクッと読めるんで、はい、ぜひおすすめです。あ、はい、結構その、まるでスクランプ、
はいはいはいはい、
そういうのに通じるような、はい、ところがあって良かったですね。それで、マルドックスクランブル再読して、そこからこう、はいはいはい、まだ読んでなかったなと思って三つ国で読んだんですけど、
三つ国は知らないです。
同じ鵜方父さん、
はいはいはいはい、
ちょっと5、6年、7、8年ぐらい前の作品なんですけど、三つ国って三戸三つ国、三戸黄門の電気小説なんですけど、
へ
ぇ、400ページ上下書くやつ、結構長い
ですね。結構長い
ですね。すげえ面白かったです。
それはなんかいわゆるテレビドラマで見てる水戸黄門みたいな感じの話なんですか？
ちょっと違うっす、ね、本当に 5歳6歳ぐらいから始まるんですよね、
うん、
オープニングでその60何歳ぐらい の水戸黄門が、誰かを処刑するとこから始まるんですで、自分はこれまで何十人っていう45人とかな、の人間をさばいて殺してきたけど、
はいはい、
こいつが最後になったって、でなんでこいつを殺したのかっていうところを振り返りますっていう形で始まってるんですけど、水戸黄門って三男なんですけど、
はいはいはい、
で次男は亡くなっちゃって、で、長男が生きてるのにちょっといろいろお家騒動とかあって、三男の水戸光圀がその世継ぎっていうことになって、そこに対してすごくこう鬱屈を抱えてるんですよ、その武家のこうしきたりというか、そのからすればお兄ちゃんが生きてるのにこう自分が家を継ぐのがありえない、こう義に反する
ってい
うところがあって、そこでこうグレちゃったりするんですけど、そこをこうじゃあどうすれば自分はこう義に戻った正しい道を歩ける人間になるのかっていうところを水戸黄門が生涯を探して見つけていくって
話なんです
ね。だけど最後のにその最初に処刑してた場面に戻るんですけど、そこで自分が求めてた道って本当に正しかったのみたいなところもちょっと出てきたりして、なんかすごくこう現代につながる面白い話になる
ところ
が、はい、 結構
なんかでも多分やっぱ同じ人モデルにした話ではあるんだなって感じはしつつって感じですね。
うん、うん、そうです。一応あの漫画版がイムリとかの三宅蘭嬢さんが書いてるので、
うん
うんうん、そっちでもいいかもしれないです。
なるほどそうです。じゃあといったところでじゃあ本編いきますか。はい、なんかでも最初に本気の印の話をしてたこととかは割とちょっとこう
意外と被ってくる、
ね、被ってくる感じがありますね。というわけで本日は改めまして、この漫画がすごい、2020の男編第5位にランクインした、タイマレッドさんの、水は海に向かって流れるという作品について喋っていきたいと思いますが、あらすじがね、まあ一応これ一巻の裏に書いてあるのを読むんですが、うんはい、結構ね多分、複雑ですよね。
そう、
ね、相関図複雑なんですよね。
あとは知らないで読んだ方が多分面白いので。
そうですね、
面白いんでとりあえず読んでください。まだ読んでない方はここで一旦止めていただいて、
そう
です、ね、読んでから聞いてください。
でとはいえね3巻で完結する話なので、うん、すごい本当に買って1日で多分、うん、1日もかかんないで、うん、読み終われる漫画だと思うので、うん、ぜひぜひということで、はい、じゃあ1巻のじゃあ行きますので、まだ読んでない方、ぜひ、まあ、俺は絶対読まねえよって人は聞いていいと思うんですけど、まあ、ちょっと読みたいかもなと思ってる人はぜひ止めていただいてね、一回読んでからまたここから先は聞いていただけたと思いますが、はい、じゃあ行きますというわけで、じゃあ一巻の裏に書いてあるあらすじからいきますね。俺がいなければこの人の肩が濡れることはなかったのに。高校への進学を機におじさんの家に居候することになった直達。だが最寄りの駅に迎えに来たのは見知らぬ大人の女性の榊さん。案内された家の住人は26歳 OL の榊さんと、なぜか漫画家になっていたおじさんの他にも女装の占い師、メガネの大学教授といずれもくせ者揃いの様子。ここに高校1年生の直達を加えた男女5人での一つ屋根の下、奇妙な共同生活が始まったのだが、直達と榊さんとの間には思いもよらぬ因縁が…という、久しぶりに指導した田島列島が自然体で描くのは家族のもとを離れて始まる、家族の物語という。うまいですよ、この家族のもとを始めて離れて始まる家族の物語っていうのは結構なんかこう、うん、うまい締め方ではありますね、
うん、
という感じでございますが、
そうですね、これ僕誰かに勧めてもらって、
はいはいはい、
Amazon のこう欲しいものリストに入れてたんですけど、はいはいはい、ちょっとすっかり忘れてて、
はいはいはい、
で今回さんにこれやりましょう
って
もらって、
はいはい、
読んでまずこう1話って、
はいはいはい、
これやべえなと思ったんですよね、はいはいはい、今言ったようにその直達くんが、
はいはい、
まあ、高校進学を機に、まあ、実家からと高校遠いんで、
うんうんうん、
おじさんが住んでるところにこう行こう、
うんうん、
住ませてもらおうと、
はいはいはい、
おじさんのところに行ったらなぜかこう女の人が迎えに来て、うん、この人おじさんの彼女なのかなと思ったら、実はそこシェアハウスで、うんうんうん、いろんな人が住んでる中で部屋が余っていくか住ませてもらうっていうところで、まあ、直達君はこうちょっとその女の人のこと気になっちゃうんだけど、うんうんうん、女の人の方は直達君のこの子だからって言われて、はいはいはい、渡された写真を見て、直達君のお父さん見て、
はいはい、
ああこの人自分の家族のとこに戻ったんだ、
はいはい、
みたいなことを言って、これどういう関係なのっていうところでこっちは終わるんですよね、
はいはいはい、
だからそこでもう、こう僕全然争いとか読んでなかったんで、
はい
はいはい、すげえ漫画始まった
なって、
うん、すごい絵は可愛
いらし
いというか、
そうですね、
柔らかい感じなのに、うん、そういう結構どぎつい感情の話が繰り広げられるので、うんうん、そこがすごくまず面白いなと思いました、ね、
なんかでもこうそうですよね。でも早速ですけど、まあ、なんか、まあ、ちょっと違うか、でもなんかこうあれですね、結構描かれてる感情みたいなもの、描かれてる出来事とか、
うん、
感情みたいなものっていうのが結構まあその、辛いものだったり、
うん、
きついものだったりすると思うんですけど、結構なんかこう3巻通してやっぱそこに対するでもこう臆病さみたいな、
うん、
臆病さと同時にそれって優しさでもあるみたいな感じの距離感っていうのが、うん、こうそれを持ちつつどうすれば関係性に踏み込んでいけるかみたいなことを結構やってるような話がし、うん、かなと思ってて、うん、結構なんかこの言葉を言うことによって相手はどう思うだろうとか、うん、 ていうことに対して費やす言葉の量っていうのが、まあ、ものすごい多い漫画だなと思っていて、多分最終的には恋愛漫画っていうか、まあ、恋愛に着地していく話だとは思うんですけど、でもその恋愛になる過程にあるものっていうのが結構そのの間にこう臆病さっていうか、相手に対してこれを言ったら相手はどう思うだろうとか、言わないことによってそれはどう思うだろうみたいなことをものすごくこう言葉数をかけてそれを考えていく話のような気がしてて、でなんかその意味でめちゃくちゃ繊細だし、で繊細であると同時にやっぱすごい臆病な話だと思うんですけど、でもなんかそこに対するこの作中で描かれる距離感みたいなものっていうのと、この漫画自体の絵のタッチだったり、その間に入ってくるギャグとかっていうのが、そもそもでもこの作品自体がこのテーマで描くことに対してのなんか臆病さっていうと悪い感じになっちゃうんですけど、でもなんかやっぱその臆病さっていうか、そこにその触れていく時のものすごい慎重さみたいなものっていうのを結構感じるのが、なんか実は絵とか間にこう入ってくるギャグだったりとか、その登場人物のキャラクターの一個一個の優しさみたいなところも含めて、なんかすごいこう繊細って言ったらなんかこうすごいこう臆病に慎重に慎重になんかその感情みたいなものっていうのに触れていこうとする話だなと思っていて、あのちょうどなんかあれなんですよ、立花列島の水海に向かって流れるでやるよみたいな話を、まあ、今度ラジオでやるんだみたいなのこう結構漫画好きな友達と話してて、あじゃあ立花列島の短編貸すよみたいな感じで、あのご挨拶っていう田島レッド の短編集を貸してもらって、それも読んだんですけど、結構なんか描いてることは割とこれに結構近いっていうか、なんかその、まあ、不倫だったりとか、そういうようなあの、まあ、不道徳とされるなんかこう関係性みたいなものに直接っていうよりは間接的にそれに関わった時に、なんかそれにどういう風な距離感で接してどういう風にすればその相手を傷つかずにでも自分も傷つかずにどうすればいいだろうっていうのをすごい模索していくのが、なんか短編集でもやってて、でもなんかその短編集でやってたことをなんか3巻分の長さでやっぱりこうちゃんとそのより丁寧にやってってる話だなっていうのは、まあなんとなく思った部分で、待って、なんかだからすごいこうきついことを書いてるんだけどでも優しい漫画だなっていうのがなんか思いましたね。
やっぱこう許す許さないの話だと思うので、そこがやっぱこうタイトルはすげえ秀逸だなと、
あそうですね、
海に向かって流れていく話だなと思って、まあ最終的にはこれは流れてないのではみたいなところもちょっと思わせたりして、そこはすごくタイトルとしてすごく秀逸だなというところです。
だしあれですね、結構やっぱこれ水上に向かって流れるって秀逸なタイトルだし、結構なんかこうこの作品全体でやってることを結構本当に端的に表してる言葉な感じはしてて、まあなんかこうすごい映画じゃないけど結構映画的な作品というか、
あすごく映画的だなと思いますね。特にそのあなんだ駒作りというか、あの悲しみもすごく映画的だなと思ってて、あのさっき言った1話の最後、まあ、そういうふうにあの佐垣さんが、その、女の人の方がその写真を見て、まあでも子供には関係ないからなって言ってちょっとこうあの、まあ、憎しみというか、っていうところから気をそらしたところで、まあ、すごい雨が降ってるそのシェアハウスの典型に映ったところとか、すごくなんかこうそうですね、こう感情の切り離し方がうまいっていうか、そういうところがすごくこう映画的だなと思ったりしましたね。
なんかやっぱすごいこう水の表現とか、結構印象的なのはやっぱりその水の海に向かって流れるって、あのもちろんその、まあ、多分感情だったりとか、 また動き出すっていう意味での水は海に向かって流れるのあるともちろんあると思うんですけど、うん、でも作中でもやっぱりその水のモチーフってまあめちゃくちゃ印象的に使われてて、うん、やっぱりその、まあ、雨が降るっていうシーンがすごい多いですよね、うん、で雨が降るっていうシーンはしかもただ雨降ってるっていうのは大体その雨が降ってる状態の中で大体1対1のキャラクターっていうのが割とその相手に踏み込んだ会話をする相手に踏み込んだっていうかその2人の関係性だったりとか、うん、2人の間にある隠し事みたいなことに対して、うん、言葉にしてない相手について思ってることとか、うん、相手がこう思ってるんじゃないかみたいなことに対して踏み込むシーンで大体雨が降っていて、うんうん、でそれはもちろん、この作品っていうのが、まあ、メインはその直達くんと榊さんっていうのの2人の関係の話ではあるので、うんうん、そのまあ2人の間にある、まあ、関係の確証というか、まあ、一応言ってしまうと、うん実は、この2人の両親でいうのがかつて、うん直達くんのお父さんと佐々木さんのお母さんっていうのがダブル不倫をして駆け落ちをして、うん1年間か5、6ヶ月半年間ぐらい、家にいない状態になっていてでその後直達くんのお父さんは結局家に帰ってきてまた家族をやり直したけど、うん、榊さんちのお母さんはその後家に帰ってくることがなくてだから結局そのお父さんと2人でずっとその生活してきたってことになっていて、うん、でかつ榊さんの方が直達くんより10個上ぐらいのかな、
うん、
10個上ぐらいだから当時その高校生としてその出来事に直面した榊さんっていうのとまだ5、6歳でそんなにまだ記憶もはっきりしない時にそれに直面した彼っていうのが、うん、まあなんかその両親がかつてその不倫をしてお互いの家庭をめちゃくちゃにしてしまったこと、うん、でそれによってこう傷ついていること、うん、傷ついていないとかそれがある種の呪いになってたりようなすることっていうの、うん、のこうことをおしこりとして抱えつつ、
うん、
まあなんかそれにその直接の当事者ではないけどでも当事者としてなんかそれにどうその怒りそれに対してこう抱えた感情みたいなものをどういうふ
う
に吐き出していくかみたいな話っていうのがまあ結構メインと思うんで、う
ん、
まあなんか結構直達くんと、この榊さんっていうのの2人が決定的な話をする瞬間に雨が降ってるし、うん、てかこのままそもそも1巻から雨降ってるんですよね。
そう、1話からずっと雨が降って
1話目はもうずっと雨で迎えに来てっていうところから始まって、まあ、なんかずっと雨降ってるんですけど、まあ、でも途中でただでも榊さんと直達くんの関係だけじゃなくて途中でその直達くんのことを直達くんに恋をする、女の子、何ちゃんでしたっけ、
泉谷さん
泉谷さんと直達くんがやっぱりその、まあ、泉谷さんが踏み込んで直達くんにあることを聞くときとかにもやっぱり雨が降っているし、うん、なんかあらゆるところでやっぱり雨が降っている、
うん、
で、まあ、物語的にこう究極ちょっとこう核心に踏み込むところではやっぱ海にたどり着くし、
うん、
まあ、なんかすごいこう感情が激しく出るときに雨が降りでなんかその最終的にその核心に触れるような部分で海にたどり着くっていうような流れっていうのは、
うん
うん、まあ、なんかすごいこう印象的ですし、あと、うん、このシェアハウスどうやら川べりではないけど川の近くに立っていて、うんうん、で学校に行ったりとか会社に行ったりとかの通勤の道だったりとかっていうので常にその河川敷を歩いてるっていう、うんうん、要はもうすぐ横に水が流れてるってことも含めて、うん、その今感情が動き出してるっていうことと、まあ、それまで止まっていた怒りっていう感情、
うん、
まあ、母親だったり父親に対する怒りだったりとかなんかそのっていう感情をこう抱えたままずっとこう大人になってきてるっていうのが、うん、まあ、ちょっとずつその感情が動き出すっていう作品、うん、あの話を描く上でなんか絶えずこの漫画の中で水が動き続けてるっていうのは結構すごい、うん、あの映画的だなと思いつつ、
う
ん
う
ん、
そうですね。だからその 最初のあらすじのところにあったようなこう、うん、あの俺がいなければこの人の肩が濡れることはなかった、
うんうんうん、
まあ、あのちょっと帰り道雨が降ってて榊さんがあの駅で直達くん見つけて、うんうんうん、あの傘入れてくれるっていうところ、うんうんうん、もうなんかすごくこうあの漫画ではモノローグ入ってますけど、
うんうんうん、
すごくこう別にあの映画だ ったら別にモノローグ入れなくて見せるだけで分かるなっていうところとか、あのちょっとこう今すぐ映画にできんじゃねえぞみたいなところがそこはすごくいいなと思ったんですよね。カジマレットさんのなんだっけ、前作なのかな、
はいはい、
子供は分かってあげない、はい、沖田秀一さんで、
あやりますね、
はいはい、だからこれも普通に映画にできんじゃねえっていう
感じですよね。だから
佐々木さん松岡茉優とかどうですか。
あ年齢的にもちょうどいいかもしれないですね。
ちょうどいいと思いますよ、
ね、いいですね、
完璧にやってくれると思うちょっと暴言入ったりするんですよね佐々木さんがね、そういうところもなんか松岡はすげえ合うんじゃないかなと思う。
あのお盆のとことかすごいこう違和感なくやってくれそうですよね、はい、ありますねその感じは。そうなんかちょっとこう、まあ、なんか最後の方に行っちゃうんですけど、なんか水の表現で言うと最終話で、まあいろいろこう得た上で、榊さんと直達くんがまあ付き合うっていうことになるじゃないですか。でなんかその時にまあ直達くんが榊さん家に行くんですけど、麦茶をね、そんなに印象的に置いてるわけでちょっとだいぶ解釈しすぎな気がするんですけど、こう家にいた最初の米でテーブルの上にこう麦茶をトンって置くんですけど、まあ、この中に氷入ってるじゃないですか、なんかこの2つ氷が入ってるっていうのが結構なんかこれが溶け出してくっていうか、
あ、なるほどね、
なんかそういうモチーフとも見えなくはないなみたいな風に思ったりとかして、なんか結構水っていうことに注目して、ちょっと今回僕2回読んだんですけど、1回読んでちょっとこんな感じかなって感想をまとめて、感想をまとめた時にあのすごい水のモチーフ印象的だったよなみたいなことを書いて、もう1回読んだ時にやっぱすごいちょっとこう水っていうことにめちゃくちゃ注力して読んでしまった結果、やっぱなんかこの氷っていうことですら、なんかでもこう結構最後2人の感情っていうか、まあ要は溶け出しが話ではあるじゃないですか、その自分の中に抱えてしまってるものっていうものが動き出していく話っていう時に、なんかこういったモチーフすらなんかそういう意味があったんじゃないかっていうぐらいに、
そうですね、なんかラストもこうあの、はい、川べりの部屋で、
はいはい、
あの男女がっていうところ寝ても覚めてもかよみたいな、
すごいそうなんですよね、なんかすごいそれは思って、でもなんかこう思ったのが、まあ寝ても覚めてものエンディングが、あのトーフビーツのリバーっていう曲だったじゃないですか、でまあなんかこう、まあ、2人の関係性っていうのがすごいこう流動的、あの例えば結婚したからとか好きですって言ったから、なんかこう絶対にずっと幸せであるみたいな関係性になるわけじゃなくて、常に2人の関係性はこう流れる川のようだよねみたいな、で掴もうとするけど掴めないみたいなことを、まあ、リバーっていう曲は歌ってて、まあなんかあの比喩だけどめちゃくちゃ直球な曲だなと思ってて、歌詞が、なんですけど、まあなんかでもこう寝ても覚めてものエンディングがリバーであるっていうのは、まあ、もちろんあの寝ても覚めてもを前提に多分作った曲だと思うんですけど、まあなんかすごい、いい曲だなと思ってて、でもなんかこうでも多分水の海に向かって流れるのエンディングがリバーでも多分いいんだよなっていう感じはなんかしながら見ていつつ、なんかでもこう思うのが、寝ても覚めてもってなんか自分の中にある恋愛衝動の強さ、恋愛衝動の強さっていうか、ある瞬間にすごく強く出てしまう恋愛衝動っていうのと、それによってその相手だったりとか周りにいる人を傷つけてしまう、 こう暴力性みたいなものも描きながら、なんかこうそれをなんとか自分の中に受け入れていく話だったとは僕は思ってるんですけど、って言った時に、でもこう実は水の海に向かって流れるって、その例えばまあ別の話ですけど、寝ても覚めてもによって、で映画の中で要はだからそのあの婚約してる相手もう明日結婚しますぐらいの勢いの、もう婚約する相手をこういきなり捨てて、そのどうしても忘れられない男の元に走ってしまう女性の話じゃないですか。それってこう水海に向かって流れるにそれを持ってきた時に、それって多分直達くんのお父さんとあのー 榊さんのお母さんが過去にしたことって多分ちょっとそれに近いような気はしていて、うんうん、でなんかリバーっていう曲がなんかどっちも合うなと思いつつ、うん、でも決定的になんかやっぱこの2作が、まあ、違う、それは茅ヶ崎なんか違うんですけど、うん、違うのって結構水は海に向かって流れるのスタート時点がそもそも、家族のうちの誰かが要は寝ても覚めてもみたいなことをしてしまって、うん、それによって傷ついた、
うん、
傷つけられた子供っていうところから始まってるっていうのが、うん、まあなんか、まあ、そこが結構違うよなと思いつつ、うん、でもなんかそれがすごい重要なのってなんかこうそれによって関係性することに対する臆病さとか、
うん、
関係性することがある種の呪いになるみたいなことにすごいそもそものスタート時点で自覚的な子たち、
うん、
特に榊さんに関しては高校生の時にそれを経験しているからこそ、うんうん、なんかこうそもそも人と関わることがなんか寝ても覚めても以上にものすごいこう、うん人を傷つけることだっていう前提のところから始まっていく話だっていうのがなんかすごいこう印象的でしたね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、なんだろうそうなんですよねちょっとトイレした
いあはいはいです一旦ちょっと止めますねはい一旦止めます、はいということで、また引き続きですが、小原さんがちょっとお手洗いに行ってる間にちょっとウィキペディアで田島レッドを調べたんですけど、うん、あれでした玉美の映像演技学科卒業だったので、なんか割と水浴びに向かって流れるが映画的なのは、うん、
まあ
そうだろうなっていう感じが、
まあ、映画とかすごい好きなんでしょうね
うんうんうん、うん、っていう感じでしたはい、
うん、という、はい、さっきの話から言うとでもなんだろうなさなきさんって水は海に向かって流れることに対してすごく怒ってる人っていうか、
うんうんうん、
あのなんだろうなそのお母さんが不倫してしまって、うんうん、でその直人くんのお父さんを紹介された時、うんうん、今この人と一緒に住んでるって言われた時にすごい暴言を吐いちゃってるんですよね、うんうんこのてめえがってことクソだろうみたいなこと
言って、うん、色違
う。そうそうそう。そこがすごくこう引っかかってるっていうか、うんうん、母さん大好きだったので、
うんうん、
そんなことを言っちゃって、でもお母さんやったことも許せないしっていうところで、こう何を許せばいいのか分からないし、うんうんうん、そこでそれを言ったことによって自分の時間も止まってしまってるし、うんうんうん、恋愛というかその誰かを好きになるっていうこともこう自分に対してこう。禁じているというか、うんうんうん、それの自分の言葉にこう呪われてしまっている状態なので、うんうん、こうすごくこう岩のように水の中にとどまっている人というか、うんうんうん、なのでだからそこをこうじゃあどうしたら海に向かって流れていけるのかなみたいなところをこう模索している作品なのかなと思うんですけど、うんうん流れていくことが正しいのかなっていうところもちょっと思ってて、だからこう最終的にこう直達くんと榊さんがこうまあ付き合うというか、ところも本当にそれでいいのかなって思うところはあるんですけど、でもそこにたどり着くまでの手つきがすごく繊細なので、ちょっと納得させられてしまうというか、そこが。すごくその辺はうまいのかなと思いましたね、
うん、そうなんですよねなんかこう多分榊さんの中にあるものとして、うん、こう多分こう、まあ、水は海に向かって流れるってまあタイトルに、まあ、なんか即して話していくと多分その関係性することっていうのがこう最終的にこう良くない関係に行くもの、うん、そのなんか榊さんにかけられてる呪いっていうのが、うんまあ、その恋愛したら、まあ、母親がその不倫して家で出ちゃうんだけど、うん、その母親に会いに行った時に母親から何言われるかって、母親に対してそのこの色気違いがあんたやってること間違ってるっていうこと言うんだけど、うん、それに対して母親が言うのがあんたも恋愛したら分かるよっていうふうに言ったことっていうのがものすごい呪いとして彼、うん、彼女にかかっていて、 最終的にこんな風になる、その愛していた自分たちを捨てて、うんうん、他の人のところに走っていくのであれば、うん、自分は恋愛なんてしないっていう、うん、まあ、呪いが榊さんにかかっていて、うん、でかつ、まあ、なんかその多分あるこれあるんだろうなと思うのが、多分その多分榊さんはでもそれまですごいこう、まあ、作詞でも語るけど多分お母さんのことがすごい好きだったんだな、うん、直達くんのモノローグで、うん、榊さんお母さんがすごい好きだったんだな、うん、でもそのお母さんが不倫してしまって、うん、でその不倫したお母さんに対して不倫して出てたお母さんに対してその、まあ、怒ったことによって彼女はもうそのお母さんを許すっていうことができなくて、うん、もう怒るっていう形でしか、うん、怒る感情をぶつけるっていう形でしかも母親との接点を持てなくなってるんだっていうのが、うん、まあ、なんか直達くん側からの見え方として描かれてて、うん、で言った時に多分結構やっぱ榊さんの中にかかってる呪いとしてやっぱりこう恋愛しないっていうのもあるけど、うん、結局その恋愛しないの先に多分他者とか他の人と深く関わるっていうことは、うん、最終的に深く関わっていく中で結局最終的には別れが来て、うん、でその時に相手を傷つけてしまう、うん、だから最終的にこう水はこう下に下に流れてくるじゃないですか、うん、で楽しかった頃を過ぎてどんどん水自体はこう低い方低い方に行って最後別れるっていう時っていうのは多分相手を傷つけたりする形でしかこう形で多分別れを迎えてしまう、うんうん、だからいいものから悪いものになってしまうっていうのが関係性だっていう、うん、多分捉え方を知ってると思っていて、うんうん、でだからこそその関係すること一歩踏み込んで関係することに多分すごい距離を持っている、うん、だからその3巻のだからそのかなりこうあもうこれ付き合うだろうっていうか、うん、まあ、ものすごいそのお互いがお互いのことを理解し合う瞬間っていうのがだからその結局榊さんのお母さんに2人で会いに行くっていうところの後のその、そこから帰ってきてあれか2人で雨降ってる中段ボールを頭に乗っけて、うんうん、こう引っ越しかなんかの時かな喋、うん、ってるシーンがあるんですけど、
そうですね、あの榊さんが自分を変えるためにシェアハウスから出てって話なんですよね、うんうん、お母さんと会った後
で、まあ、なんかそこでその出てくる直前でその、まあ、直達君が、まあ、捕獲するわけですよね、うん、でっていうシーンで、うん、まあ、こう榊さんが言うセリフで、まあ、こういうのあるわけですよ、うん、今130ページなんですけど、うん、3巻の130ページなんですけど、直達君恋愛はいつか終わるんだよ知ってるでしょ、一瞬の光に目がくらんだだけであの約束を終わらせたくないっていう、うん、セリフを言うんですけど、まあ、でも結構これってすごいこう彼女にとっては切実というか、まあ、なんかこの直前であるのがその直達君がその彼女がその母親に対して怒りを抱えてるってことをちゃんと知ってくれているっていうこと、うん、お互いにとって相手が自分のことを知ってくれている部分があるっていうことをお互いに確認し合うっていうのが、うん、多分こう2人が関係性としてすごい一歩踏み込んだ瞬間だと思うんですけど、うん、これでもやっぱ榊さんからするとこれ恋愛をこの先関係性をしていくと、うん、結局この瞬間にこんなに大事だった直達くんとこう自分のこのお互いに理解し合うことができた、うん、理解し合ったわけじゃないけどでもこの部分自分のこの部分も相手は知ってくれてるっていう風に思えた瞬間っていうものがこのまま恋愛っていう関係になったら結局またそのお互いに傷つけ合う形で別れるっていうものになってしまうんじゃないかっていう多分恐れっていうのが多分ここにもやっぱすごいあって、であのなんかその一瞬もあの約束を終わらせたくないみたいなことをでなんかだからすごいこうここまで3巻通してだからそのあの約束を終わらせたくないっていうのってすごいこう切実なんですよね多分榊さんにとって。
そうですね、だから榊さんがまあ、こういうことがあったんで、うんうん、私も約束が恋愛しないって言ったことに対して直達君がじゃあ僕も恋愛しませんっていうことを言うんですよね、はいはいはい、だからまあ、それはもう本当に、まあ、呪いではあるんだけど、うん、もう完全にそれは関係を固定化する、
うんうんうん、
恋愛に発展しないのであれば壊れることもないっていうところでしか繋がれない繋がっていないっていうことに対してでも その約束さえあれば、うんうん、もうずっとそれを大事にして生きていけるって今思ってるから、うんうん、それ以上先には進めないし進みたくないっていうところを坂木さんにこう言ってくれるっていうところは、こう今までその何だろうな、直達君からすると坂木さんこう全然動かせてないようなあの風に思えてたんだけど、実は気持ちは伝わってるし、本心でももしかしたら先に進みたがってるかもしれないのにっていうところがこう伝わる、すごくいいところですよね。
なんかだからここでその大事にしたいからこそ一緒にいないっていうことを言うのっていうのは、まあ彼女なりにやっぱ愛情としてやっぱその答えになるんだろうなっていうか、直達君を大事にしてるからこそその答えになるんだろうなっていうのは、まあ、なんかすごいこう分かるわけですよ。やっぱこう前巻通して、ね、やっぱここまでの結果を見て読んでると、それは関係するってなったら多分またその母親の時みたいな感じでこう傷つけてしまうんじゃない、母親の時って母親が出てったっていうよりは母親に対して最終的にこの色気がっていう風に言って別れてしまって、もう結局その怒りっていう形でしか繋がれなかった、なくなってしまったのと同じように、ここで関係性していった先に、まあ、何かがあってお互いに傷つけ合った時に、こんなにこうお互いに自分のこの部分を彼はしてくれてるっていうふうに思った瞬間があったこととかも、最終的に最後のその怒りっていう感情によってこう消えてしまうんじゃないかっていう、多分、うん、だからこそこう相手のことを、相手、自分にとっての相手を大切にするためには、その一緒にいない、その関係性にならない方がいいっていう選択肢になるっていうのは、むしろ愛情が深いがゆえにそうなるっていうのはすごい分かるんですが、なんかでもこう最終的に、まあでもこれ確実に直達くんが行くからなんですけど、でもそれでも関係性していくっていう入り口に立つ終わり方をするじゃないですか、うん、だからさっきでもそれはガワラさんが言ったみたいに、これがいいのかどうかっていうのは分からない、うん、なぜならやっぱこの先にやっぱり本当に傷つけ、どっちかと、まあ、関係がこう悪くなっていって最後その怒りっていう感情で終わってしまう可能性もあるから、
うん、
何とも言えないのだが、
そうなんですよね、
でも関係性していくっていう、うん、入り口に立つところで終わるっていうね、
うん
うん、
そうなんですよね。だから、うん、じゃあ本当にこう海に向かって流れていくっていうタイトルなんですけど、最終は、うんうんうん、本当に海に向かって流れたのかなと思って、うんうんうん、だから本当に言えば、最終的にこう直達くんと付き合うというか、うんうん、恋愛関係になるって言って、坂木さんを解放してあげてるのかなっていう、
うんうん、
いうのはすごく疑問に思うところで、うんうん、結局そういう何だろうな、自分を縛っているものに対して忘れられない、
うんうん、
忘れさせてくれない人とそばにいることって、うんうん、最初こう自分をこう戒め続けているだけなんじゃないかというか、
うんうんうん、
じゃあそれって本当に直達くんのことをだけを、いや気持ちだけで一緒にいるっていられるのかな、そう言えるのかなって思って、この二人大丈夫かなとか思ったりするんですけど
はいはい、
はい、うん、でもそれが、でもこれを何て言ったらいいんだろうっていう、うん、でも今の坂木さんにはそれしか、はい、一番、うんうん、今坂木さんにとっての一番の近い出口に連れて行ってくれるのが直達くんだったっていうことは、うんうん、まあ、運命なのか何なのかっていうところで、すごくこうこの二人この後どうなってくるんだろうなっていうところでこう先を想像させてくれるラストだなって思いました。
同時にでもなんか多分坂木さんと直達くんの話で見ると、うん、そうだけど、結局その例えば直達くんのお母さんと父親の関係だったりとかっていう、その結局一回壊れたけどまだでも一緒にいる関係性みたいなのが描かれる上で、なんかやっぱこう基本的にまず一つ視点として、結構坂木さん視点の物語としてその部分ってめっちゃあるなと思いつつ、 多分これ直達くん視点からするとそれまで知らなかった両親の過去のことというか、うん、普通に当たり前、まあ、結構こう出てくるセリフで あの人こんあんな善良な市民ずらしたこんなこと昔してたのかっていうセリフが出てくるわけですよ、うん、でもなんかそういうことってあるわけじゃないですか、その自分の親だったりとか、まあ、それ多分友達でもいいんだけど、いいんですけど、こうすごいあの普通の人たちだと思ってた人っていうのが、うん、まあ、実はこういうことを、うん、していて、うん、まあ、それによってこうなんか距離ができてしまったりとか、なんかそれがすごい他人に見え、相手が他人に見えるみたいなことっていうのは、まあ、往々にしてあるわけで、うん、まあ、直達君視点のでこの水は海に向かって流れるを読むと、多分その自分の父親っていうのが普通のなんかこうなんとなく物柔らかなおじさんだと思ってたのが、あ、過去にそんなことしてたんだっていうところに、
そうですね、まあ、直達くんのお父さんも坂井さんのお父さんも結構なクズ、
クズですねでもあれですよね、あのそれこそちょっとあの森崎ウィンっていうか、うん、あの本気の印でしたよね、
うん、そうなんですよね、だから、
求められると供給してしまうっていう、
そうそう
そう
そう
ですよね、
あのお母さんとの関係もなんかそんな感じなんですよね、
うんうんうん、
だからやべえなっていう、あんま深く触れられてないけど、結構このお父さんやばいよなっていう、
なんとかしなきゃっていう、困ってる人がいた時になんとかしなきゃっていうことと恋愛っていうものがかなり結びついてるタイプの人、
うん、
だから結構なんかそのこの2巻ぐらいからこの直達くんのお父さんが、
うん、
あの榊さんになんか自分がした過去の償いをなんとかしなきゃって言って、そのなんとかお母さんと会えるように連絡を取るっていう行動自体ももうすでに結構なんかこの人のなんかダメな部分って多分ここなんだろうなっていうところが、余計なお世話だ、すごいこうにじみ出てる人なんですけど、なんかそのなんか結構まあ美知感のあるお父さんなんですよね、なんですけど、なんかでもそれでも一緒にいる母親っていうのが同時に直達くん視点からはやっぱりあって、でなんかと同時にやっぱこう読者としてもそれでも一緒にいる母親の関係性みたいなのって、表面上はすごい普通に幸せな夫婦ではあるけど、そこでこう飲み込んでるものとかっていうものがある上で、でも一緒にいる関係性みたいなのがあるっていうのが、でもなんかそのなんか水は海に向かう坂崎さんの関係性に限らずなんですけど、こうずっと一緒にいてずっと仲いいよねって関係性って表面上は結構見えたりとか、あの夫婦おしどり夫婦だよねとかって思ったりとかありますけど、多分なんかそこに至るまでの間でその2人がその距離感になるためにしてきたこととか、その距離感に見えてるけど飲み込んでる部分だったりとかっていうのは多分あるはずで、なんかこう直達くん視点のドラマで見る、まあ、この作品で見ると結構多分それに気づいてる話だったとは思うんですよ、だからなんかこう直達くん視点から今度見た時に3巻のラスト のそれでもやっぱりその一緒にいようとするっていうことって、なんかこうたとえ傷ついたりとかするようなこうきついことになったとしても、なんかでもそれでもなんかそのまだ一緒にいるっていうことの可能性みたい な、 なんか怒りで終わらせるっていうことではない、な完全に別れるっていう形ではない、あの付き合い方みたいなことを直達がなんか、まあ、若いっていうのもあるんですけど、若いってお前いくつだって、まあ、26なん27なんですけどね、あ僕は27なんですけど、まあ、若いってのもあるんだけど、なんかだからこそなんかまだその入り口に立てるというか、
そうですね、だからまあその2人が50年後一緒にいるかちょっとわからないけど、すごくこう、まあ、数年間なのかちょっとわからないんですけど、すごくいい時間になる、2人ともこう成長できる時間になるのかなってすごく思います。
そうですね、なんかこうそうなんですね、でもなんかこうすごいなんか分かったようなことを言うのが嫌なんですけど、こうなんかでもこのまあ、今回の話、まあ、水は海に向かって流れるっていうのはその、まあ、ダブル不倫してた当事者の家族が偶然同じシェアハウスで暮らしちゃって、うん、まあ、結構設定的には結構 まあ なかなかないだろうなっていう、うんうん、あの実際にねそういうことってなかなかないだろうなっていう感じではあるんですけど、うん、でもなんかここでの榊さんとか、うん、直達くんとかの特に榊さんとかのこうなんかこう関係性すること、うん、なんかこう好きな相手と関係性することに対する臆病さみたいなのって、うん、なんか割とこうなんとなく今若者みたいな言い方をされる世代のなんかこう関係性の距離感として別に両親がダブル不倫してその当事者同士とかじゃなくても、うん、なんかこのこう臆病さってなんか割とこう共感できる感覚なんじゃないかなっていうのはすごいこう思いながら見ていて、うん、すごい好きだから こそ恋愛にならない、うん、しないようにするというか、 なんか恋愛することによってなんかすごいこう相手を傷つけてしまうんじゃないかっていうか、うん、こう相手を傷つけることに対してものすごいこう敏感な感じっていうのを、うん、相手を傷つけることに対して敏感と言いつつなんかあれなんですよね、あ、これあこのセリフって割とあそうだね、あこれが決定的に言ってるわと思ったんですけど、うん、いやなんかこの距離感だよなと思ったらちょっと待ってください3巻だと思うんですけど、あこれですね、3巻の152ページですね、私は直達くんが誰かと普通に幸せになってくれるならそれもいいと思ってるよっていうふうに、まあ、榊さんが言って、うん、それに対してそうやってさもいいことを言ってやってる程度俺を突き放すのやめてほしいなと思ってますよ俺はっていうセリフがまああるんですけど、うん、なんかこの相手のことを思ってる傷つけ相手がこう自分とか関係すると傷ついたりとか何かこう大事な時間を奪われるんじゃないかって思いつつ、うん、だから、それはなんか違うと思う、うん、自分と一緒にならない方が幸せな人生あると思ってるよみたいなことに対して、うん、それって相手のことを思ってるように言いつつ、うん、結局こう割と自分がこう傷つかないように言ってる言葉だよみたいなニュアンス、うん、多分ここにある気がするんですけど、うんうん、なんかその臆病さっていうか、うん、その距離感ってなんかすごいこうなんかあるよなっていうのは、
うん、
なんかめちゃくちゃあってなんかすごいこう目覚めに向かって流れを読んで思ったのがこう優しさと臆病さのなんか両方も合わせ持ちつつ、うん、これは本当に優しさなのか臆病さなのかっていうのが結構なんかその一個一個の発言とかこう行動の中で結構あるよなっていうのは思っていて、だから俺それで言うとなんか最後結局付き合うっていうことが割と優しさの方だとは思っていて、臆病さではなくて優しさの方だとは思っていて、
そうですね、だからこう傷ついてその前その榊さんこう高校生の時に、うん、負った傷が深すぎて、
うんうんうん、
傷つかないことを最優先に、うん、人と関係してきたことに対してこの人だったら別に多少傷つけ合ってもいいかなって思えるラストなんですよね、うんうん、だからそこはすごくこう榊さんにとって成長というか、時が動き出した感じがしてそこはすごくいいところなのかなと思います、うんうん、でもまあ傷つけ合うだろうと、
いやまあでもそれはなんかあれですよね、なんかまあこうそうですよね、でもなんか思ったんですけど本気の印も結局そこに立つ話でしたもんね、うん、最終的に、うん、その関係性の入り口に改めて立つっていう、うんうん、のはそうなんかでもこううんですね、
僕は一番好きなコマがあるんですけど、
はいはい、
3巻の91ページ、
はいはい、
お母さんが会ってもらって榊、
はいはい、
さんがこう、じゃあシェアハウスからもう出ていこうかなってなったと、うん、毎朝こう一緒に朝ごはんとか作ったんですけど榊、うん、さんがもっと早く活動するようになってあと作ってこう時間をずらす、
うん
して家を朝出てっちゃうようになった ところなんですけど、で直たちが朝起きてちょっと窓の外を見ると、あの雨降ってる中をすごくちっちゃく坂木さんが傘さして歩いてるところ、ここ最高ですか。
いやこれめちゃくちゃいいですね。
濃い濃いと思って、だからなんかこうすごく、でそのコマはこう直達くんの背中から直達くんが視界の端に映る坂木さんを見つめているところなんですけど、超映画的、これでこの2人の今の関係性とか、あの直達くんのすごくこうあの切ない思いとかをこう一コマで表現してて、しかもセリフもないし、
そうですね、
すごいいい、めっちゃすげえテクニック詰まってこましたね、
はい、
めちゃくちゃいいなと、こう見るだけでちょっと泣いちゃう感じがするんですよね。
いやこれいいですね。でもなんか結構本当にもう作中の中では一旦クライマックス的にテンションが上がった後の次の日っていう、
うん
う
ん
う
ん、
次の日っていうかまあその後っていうことのコマなんで、うん、しかもあれなんですよね、ここで降ってる雨小雨なんですよ、ね、
そう
っていうのがすごい良くて、うん、だからさっき雨の話したんですけど、そこで降ってる雨がこうどれぐらいの強さかっていうのも結構実は重要なことで、
うんうんうん
うん、まあなんか一番最初の雨って結構強めの雨って降ってるんですよね、うん、でなんかこう水たまりにこう雨が反射するこういうとことか、ちょっとなんとなく筆ペンじゃないけどちょっとこう太い線で描かれてるこの水の感じとか、なんかめちゃくちゃその地面がこう水で濡れてるっていうのが見えて、だからここら辺とかなんかこうまあ筆ペンとか使ってるのか分かんないですけど、なんとなくあれですね、あの人黒田洋 の、 あの夜の描き方とかに結構近いなとか思いつつ、そうなんかその季節もこの漫画全体の中でまあなんとなく移ろっていくんですけど、なんかこう最後のやっぱ小雨が降っていて、
うん、
なんかでもその小雨のその感じっていうのはすごいしっくりくるんですよね、なんかね、うん、あり方っていうのと、
そうですね、うん、でその前のこう佐々木さんのお母さんに会いに行くところは一切雨降ってないんですよね、
うんうんうんうん、
だからそこもこうあんなにこう距離が縮まったはずなのに、うん、今はこう小雨でこうぼんやりともやがかかったように、うん、あの佐々木さんと距離が離れてるっていうところを、
うん、
一コマで表現してて、本当すごくいいコマだな。
なんかあれですよね、こう合ってるか分かんない、感覚の話なんですけど、こう揺らぎがある関係性、なんかここから先に変わっていったりとかする、したり、どうなるか分からない。今言った一言によってどうなるか分からないような関係性の2人が話してる時は雨降ってるような気がしてて、例えばそのあれですよね、あの泉谷さんが直達くんにもう一回告白する時だったかな、
うん、
確か雨が降っていて、あ、まあそうですね、告白するところで雨降ってるんですよね、降っててっていうのも含めて、なんかやっぱそのこっから先この関係性どうなるか、この一言でどう変わってしまうかっていうのがすごいこう曖昧な2人が話してる時は雨が降ってる気がしてて、うん、逆にお母さんとの関係性の時に雨が降ってないのって多分、
うん、
ここは多分そんなに一言二言で関係性が変わるほど揺らがないというか、うん、なんかやっぱ逆にこうここの2人の関係性っていうのはもう、うん、なんかやっぱ変わらないんだろうなっていう感じで、やっぱ雨降らないことにはそれはすごいあるなっていうのはね、
うん、
思いましたね。なんかね、それは本当感覚の部分の話なんですけど、
うんうん、確かにそうです
っていう意味で、なんかやっぱ本当に水使いとかも含めてなんかやっぱすごいやっぱ映画的ですよね、うん、なんかあと寝てる部屋のそのカーテンの遮光カーテンの隙間からこの一巻の131ページですけど、こういう光の差し込み方とかっていうのもなんかまあすごいこう、それはわざわざ線で描いてるってこととかも含めて、なんかすごいやっぱこう映画っぽいなっていうか、うん、その場所の画面の明るさとか、
うん、
影の密度みたいなものがどういうふうにその心情を表すかみたいなことをすごい結構考えて描かれてる漫画だなっていうのは、
うん、そうですね、
思いますね、
うん、ちゃんとこうカメラが存在する漫画かなって思いますね、
うんうんうんうん、 なんかやっぱこうあれじゃないですか、こう怒ってる時にこう風が強く吹くとか、うん、でまあなんかすごい映画の演出としてこうベタなところであるじゃないですか、うんうん、だからやっぱ結構実はそれにやっぱ忠実な感じの演出ではありますね、うんうん、演出というか描き方っていうか、うんうん、ありますよね。なんかシェアハウスっていうか、こうかつてなんかそういう親の関係性で複雑な人たちが関係性するっていう意味でもなんとなく僕海町ダイアリーとか思い出したけど、でも本妻あれもそっか、でも結局父親が母親と離婚して出てっちゃって、でその父親が新しく作った家庭の娘と出て行かれた家庭の娘たちっていうのが一緒に暮らし出すって話じゃないですか。なんかだから結構その一緒に暮らしつつその中にあるこう、もう今時代そんなにわだかまりメインでは描かれないけど、どっちかって多分喪失感とかそっちの話なんだと思うんですけど、なんかでもそういう人たちがこう共生活するっていうのはなんかすごいこう、まあ、意味は違うと思うんですけど、なんか重なって見える部分が
そうですね。だからやっぱ家族の話なんだろうなっていう、だから、恋愛、最終的にこう恋愛っぽい形で落ち着きますけど、恋愛というよりはもう少し踏み込んだ形なのかなっていう、性的な関係というよりかは、その本当にこう自分をさらけ出せるというか、あの関係性を作っていく話なんだなっていうのはすごく思いますよね。
なんかやっぱ夫婦っていう形でいても恋人っていう形でいても、なんかまあ友達、まあでもとはいい、まあだからいいとは言わないですけど、男友達が出てこないっていうところにおいては、
はいはい、
そのいわゆる友人関係っていうのはちょっとこの作品の中にまあ必ずしも友達イコール同性じゃなきゃいけないとは思わないの、で、まあ、例えばその美術部の女の子とか出てくるから、まあ、なんかそこら辺とか詐欺沢さん、なんか出てくるじゃないですか、まあ、なんか友人関係、まあ、でも友人関係はでもこうサブのものとして描かれつつ、なんか本当は結構でもそこに友人関係があることによってなんかやっぱ恋愛関係みたいなものっていうのがこうなった時にやっぱでもこう友人関係がそこにあったりとかするっていうことは、なんかその必ずしもその関係性が恋愛ほどの深く踏み込んだ関係じゃないところに友人っていうものがあるっていうことっていうのは、それはすごい普通にこの作品があってよりはなんか関係性する上でめちゃくちゃ大事な気がするんですけど、まあなんかそれは描かれてはいない、そんなに描かれてはいないので、まあ、なんか多分割とメインはやっぱり恋愛っていうか1対1の関係、深い関係性なんだなとは思うんですけど、でもやっぱりそのいわゆるその恋愛の始まりみたいな感じでいる2人っていうのと、こうもう恋愛ではないかもしれないけど、でもなんかこう何かしらのやっぱつながりみたいなのを持っていて、でもそれでも一緒にいる、まあ、特に直達くんの方の夫婦っていうあり方だったり、あとまあ榊さんの方で言うと父親と娘っていう関係性であったり、なんかその2人がこう関係性する時の、でもこう深い関係性なんだけどどこまで踏み込むのかみたいなことっていうのがなんかすごいやっぱ模索していて、なんか恋愛漫画っていうよりやっぱりすごいそのやっぱ本気の印の話とかにもなっちゃいますけど、結局関係性していくことの話だったなっていうのは思いますね。
だから極端に言えば直達くんのお父さんお母さんにしろ、佐々木さんのお父さんお母さんにしろ、なんかこう関係性がないのかもしれない。結局そのこう不用意にこう傷つけ合う、ことを避けた結果ああいう形になってしまっているんじゃないかっていうことなのかなと思いますね。で、まあ、その結果こう外に流れていったりするわけですけど、だからもう少しこう その坂木さんと直人君はもう少し一歩踏み込んだ形の関係性を作れたのかなっていう気はしますよね。だから、まあ直人君の両親にも何かあったのかもしれないですけど、まあ、あのお父さんの留守じゃなんかなあなあで済ませてる
ようでしょ。だっていまだに母親の妻の方の実家には顔出せないっていうのは多分そうだろうなっていう感じは、
うん、
でもなんかこうあれなんですよね、こう水浴びに向かって流れるってともすると結構関係性することにおいてある種消極的に見える、
うんうん
けどでもなんか消極的であることがでも実際なんかその関係を続けていくって意味では、
うん、
なんかちょうどぐらいこれぐらいのカロリーがかからない関係性、
うんうん、
でなんかそれでも相手のことを大事にしておきたいみたいなのって、うんうん、だからちょっと話も伸びますけど結構なんかやっぱなんとなく自分がそうとかではなく、
うん、
なんか今の感覚だなってすごいするんですよ、うんうん、なんかこうなんかもうちょっと前の昔の話だったら、うん、昔の作品だったらなんかそれって傷ついてでも一緒にいることってもっとこう肯定なんかもうちょっと無条件に肯定されてたと思うんですよ、うんうんうん、でも多分この作品ってこの作品も最終的にはそれでも関係することって肯定してましたけど、うん、こうそこに対してのためらいっていうか、うん、躊躇とか、うん、かける言葉かけていく言葉の数っていうのが多分そのもうちょっと昔の作品に比べて多分2倍ぐらい多い気はするんですよ、うん、なんかこれは本当に一緒に恋愛って関係になっていいのかっていうのに対する言葉数が多いと思っててでそれはすごいやっぱ今の、
うん、
あの感覚だなっていう気はすごいするんですが、
うん、
しつつこうでもなんかこうそれで言っちゃうと結構なんかその関係性っていうのがそもそも前提としてのがそもそも関係性しちゃうっていうことが最終的にダメになるっていう前提のもとに、うん、なんかこうあるような感じというか、
うん
う
ん、
こうダメになる可能性があるのであれば、
うん、
それはない方がいい、
うんう
ん、みたいな感じっていうか、
うんうんうん
なんか最近ちょっとそういう本を読んでるからってあるんですけど、うん、反首相主義とかって
あ、はいはいはい、
そういう話じゃないですか、なんかそのね、存在したら幸せだったっていうのと、うん、存在すれば不幸だったみたいな感じがあるときに、うん、その両方の可能性があるときに、うん、こう存在しなければ幸せがなかったっていう、
うん、
まあなんかいくつかの対立があるときに存在したら不幸だったっていう可能性があるのであれば、うん、存在しない方が一番幸せだっていうのが、うん、まあなんか反社長主義っていうのも、ねうんまあ、俺もなんか聞かせたてんですよ、うん、なんか前提としてあるじゃないですか結構なんかそこに近いような感じってあるなと思いつつでもなんかこの話自体がでも決定的に関係性することに対して俺なんか消極的じゃないなというか、うん、なんかその関係性することに対してものすごく言葉を丁寧にかけつつでも関係性することに関して、まあ、肯定的だなって思うのが結局多分この榊さんと直達君が最終的にそのここまで深い関係、まあ、その付き合うに行かないにしてもまあ、最終的に付き合うけど付き合うに行かないにしてもここまで深い関係になったのはやっぱりその両親の不倫っていうのがあってでお互いにその出来事に対してどういうふうにその受け入れていくかっていうことを模索していったからこそこの2人っていうのは近づいていて多分全くこういう過去が両親の中になくシェアハウスで暮らしていたら多分こうはなってない気がするんですよ。だからなんかそのものすごくその傷つけられた出来事っていうのが、
うん、
だから両親離婚してもいいじゃん、あ、両親不倫してもいいじゃんってことにはなんないんだけど、うん、でもそこから間接的な結果として生まれてくる関係性っていうのもあるよねっていう、うん、それは偶然の産物で、
うん、
副産物でしかないんだけど、うん、でもそれによってこの二人って最終的に出会うことになったよねっていうことがある以上、
うんうん、
結構なんかその関係をすることっていうものに対してはなんか肯定的に描いてるんじゃないかなっていう気はすごいしましたね、
うん、
なんか今話していて、
うんうん、そうですね。だから なんだろうな、こう、まあ、教授とかはそう言ってますけど、うんうん、直達くんはあの忘れましょうとか、
うんうんうん、
水に流しましょうみたいなことは言わないじゃないですか、
うんうんうん、
そこがすごく佐々木さんとしては救いになったのかなと思っていて、そこなのかなっていう気がするんですよね。だから結局なんだろうな、まあ、その佐々木さんがその不倫したって、まあ、ある意味自分を捨てる形になったお母さんに対してこう拳を振り上げ続ける、ある意味憎しみを持ち続けることって別に生産性ないんだけど、それをこう生産性ないって何も生まないよっていうことの残酷さというか、こうなんだ、鬼滅の刃によって鬼物寿無惨的な、お前らの家族が死んだのはまあ、俺のせいだけど別に俺は台風みたいなもんだからちょっと諦めて過ごすよみたいなものすごく残酷な話になっちゃうと思うので、あそこをそうじゃなくてちゃんと寄り添ってあげた直達くんはすごくいい子だなと思うし、それは自分もこう同じ怒りというかを味わったものでしか癒せないことだったんだろうなっていう話なのかなって思いましたね。
なんかこの2人が結びつくこう前提として怒りがあるっていうことを相手の中に見つけていくっていう過程だったのっていうのもなんかすごいそれはなんか大事な気はしてて、で榊さんが直達くんがを多分なんかこう受け入れることができたのっていうのは、自分がここまでその怒りの感情を持っている姿っていう、まあその河原さんの言葉を借りてみたら、その全く生産性のない、そのただただ肉だけの感情を持ってるっていう、多分あまり人に見せたくない、でも自分の醜い部分っていうのを、でも彼は知っている上でそれを否定しないで、それはただ知っていてくれてるっていうことで、多分直達くんのことを受け入れることが、その部分を知ってくれているから、で知っててなおそれを拒絶しないでいてくれるから、受け入れるってことになるし、で逆にこう榊さんからすると直達くんですら言葉にできない怒りっていうのを、多分直達くんからすると多分榊さんに惹かれたのっていうのは、自分はうまく言葉にすることができなかった、怒りっていうものをこんなにストレートにこの人は感情を表に出すんだっていう部分で、直達くんがなんで怒りを表に出すっていうことに対して、そこまで共感するかっていうと、彼はなんかその怒ろうと思うと、でもそれこそさっきの生産性、生産性って言葉を使うとすっきりしますね、その、わかりますですね、彼は怒るっていうことにそもそももうカロリーかけなくていいじゃんっていうスタンス、でもだからこそなんかちゃんとそのいざ怒ろうってなると、でも怒ることによって発生する面倒くささとかっていうことが一瞬でバッと頭の上をよぎっちゃうから、怒ることができない、怒らないでなんとなくこの関係をなだにしてた方が多分、うまくいくっていうことが分かってるから、こう怒りの感情をうまく出せずにいたんだけど、でもそれによって結局自分って人とちゃんと関係ってできてないんじゃないっていう、もどかしさみたいなものを感じていて、だからこそその実は怒りをものすごく母親に対して向き出したり、自分に対して向き出したり、シェアハウスの住人、途中で逃げ道先生とかに対してこう向ける彼女の姿っていうのに実は惹かれてるっていうのが、まあなんかものすごい、あ、それはわかるわっていう、で結局だからその相手のことをめっちゃ考えてるように見える直達くんも結局自分のことしか考えられてないっていうところでの、なんか実はそのコンプレックスみたいなのがあって、それはでもこう榊さんを見る子のその怒りをこうバンバン出していく姿を見ることによって、なんかそれはちゃんと関わってるっていうので惹かれていくっていうのは、実はなんかこの両者が惹かれていくっていうロジックっていうのがちゃんとありますよね。なんかこう 人が恋愛に落ちる瞬間もやっぱりこの漫画は描いてると思うんですが、うんうん、なんかそれはこう一コマでバッて見た瞬間に一目惚れとかではなくて、うんうん、この時この言葉をかけてくれたとか、
うん、
この時このことこの自分を相手がしてくれたとかいうことに気づいた瞬間にだんだん好きになっていくっていう、
うん、
なんか一目惚れっていうことはまあなくて、まあ、一巻のね一番最初で、惚れかけたみたいなことが一緒に出てきますけど、うん、まあ、作ってくれた牛丼が美味しくて惚れかけたみたいなのが出てきますけど、うん、なんかっていうよりはなんかすごいこう関係していく上で、
うん、
なんかあだんだんこれ今好きになってるっていうことに気づいていくっていうのは、
うん、
まあ、なんかだからその意味ではやっぱ恋愛漫画でもあるなっていうのを思いつつ、まあでもさっきのあれで言うと最終的に関係性することはめちゃくちゃ肯定してる気はやっぱするんですけど、それはなんかさっきも言いましたけど結局すごい誰かを傷つけるような恋愛だったとしても結局その副産物としてこの二人っていうのが出会ってるっていうのがあるからっていうのがあるんですけど、でもだからどんなに傷つくとしてもなんか人が変わっていった方がいいんだよっていう肯定の仕方ってできるし、なんか僕はそれはそれですごいいいと思うし、いやなんかもう晩年の大林信彦って結構まあもうなんか割と恋愛っていう面に関してはその域になっていたかなというか、すごい不道徳な関係性だったりとか恋愛であったとしてもなんかこう最終的にはそれがこう肯定されうるみたいなポジションってあったと思うんですけど、なんかでもそれに対してやっぱ水波に向かって流れてやっぱ3巻かけてその関係性することを肯定する手前にあるその躊躇とかためらいとか臆病さみたいなところにこれだけ言葉数をかけてるって実はその過程にこそなんかその意味があるというか、ここになんかその関係性する手前の臆病さみたいなものをやっぱ否定してないっていうのが結構いいですよね。なんか例えばこう関係性することによって気づくかもしれないけどでも一緒にいるねみたいなことで言うと、なんかモテキの劇場版のラストとかってこうこの先どうなるか分かんないけどでも俺はお前好きやねんみたいな感じでこうまあなるじゃないですか。でもそこで物語はちょっと不安定って曲が流れてっていうのであるんですけど、なんかあれってでもなんかすごいこうあの勢い、
うん、
まあ、モテキであの勢いでガーって行くのの、
うん、
ゴールはそこなんだけど、
うん、
でもなんか俺モテキのあのラストいいなと思いつつ結構暴力的だよなとも思うわけです
よ。暴力的ですよ。
もうなんかその傷つくかもしれんけどでも関係性すんなよみたいなのって、うん、いやなんかその勢いでそれを言うのって結構暴力的だよなっていうのは、
それはお前の理屈だろうみ
たいな、そう思いつつ、なんかでもそれでも関係性していくことに対してここまでなんか要はもうモテキが結構なんか終盤ちょっとのところで、うん、たどり着いた勢いみたいなのに対して、うん、勢いじゃなくこう本当にこうゆっくりゆっくりとこう、うん、ねえ本当にこうコップに一滴一滴水がこう溜まっていくような感じで、うん、その言葉を尽くしていく、うん、しかもその一滴一滴の水を落としていいかどうかにものすごく臆病であるような感じ、
うん、
っていうのがまあなんかでもそれ自体がものすごいこう実は臆病すぎるけど誠実なんだよなっていう感じ、うん、誠実って言い方もあれなんだけど、
うん、
っていう気はしましたね、うん、なんか、うん、
そうですね、
うん
うん、そうですね、それを積み重ねた上で最後に榊さんが直達くんに対して最高の人生にしようぜっていうところはやっぱりグッとき
て、いやグッときますね、うん、なんか彼女がこれを言うっていうことのなんか重さって言い方だったんですけど、
うん、
まあ、すごいありますよね、うん、
そうですね、だからこれはなんだ自分はね榊さんが恋愛しないだったらしませんっていう約束じゃなくて、
うんうん、
なんだろうな、こうちゃんとこれからも関係性をちゃんと作っていこうぜっていう、こう、
うんうん、
約束じゃなくて なんていうんですかね、そういう、こう絶対守んなきゃいけないものとかそういうものじゃなくて、うんうん、その破られることも前提で、でも今 自分の気持ちとしてそういうことをやりたいっていうことを素直に伝えているっていう点ですごくこう、あ、なんかやっぱりこう一つ超えて大人になった作家さんが見れたなっていうところですごくいいイラストだなって思いますね。
いやーすねー、なんかぜひ映画で見たい感じを。
そうなんですよ、
しますね、確かにね。
監督誰がいますか。
多分なんか、あの子供分かってあげない、見てないんであれですけど、まあ、沖田秀一ってなんかまあ面白いなっていうのはね、
う
ん、
そうです
ね、まあ、横道取ってるっていうのがすごいあるので、うんうん、ありつつ、誰ですかね、なんかでもこう、どうしてもやっぱ僕、海橋大臣の印象が強かったので、なんとなく是枝監督は思ってしまいますが。
皆さん、意外と冷たいからな。ちょっと怖くなりそうですね。
ああ。
誰かな。深田浩二。
ああ、深田浩二それこそ怖くなりそうじゃないですか。
あとなんだろうな。あるよね。
なんか恋愛映画だとなんか最近やっぱ今泉力也って感じ。ちょっと今泉力也は別にわざわざこれやんなくてもいいかなっていうか、
ちょっとなんか甘くなっちゃいそうかなっていう感じがします。
ね、
あんまそこ作風としてそこまでポップじゃない人の方が、
うんうんうん、
この漫画はなんか良くないそうな感じがするんですよね、
うんうん、あの4月の長い夢って言いました。
あ、あれですね、
中
村
龍
之介
とか龍之介とかはなんか僕が好きっていうのはあるんですけど、
私は光を握っている
握っている、まあ、あの龍之介はもう完全に4月の長い夢がめちゃくちゃ良かったって感じでした。なんか
見てないですけど、
あれはめちゃくちゃいいです。あれ
はすごい、今日あの金子綾乃聞いてきたんですけど、
あ光の方へ、
そうそうそうそう、中川龍太郎でした。
ああ佐々木さん金子綾乃ってどうすか。
いやーちょっと演技できんのかな。
なんか前あのインター FM、 あ、でも、JMM で、うん、あの週1でなんか20分ぐらいラジオコーナーやってるんですよ、うん、あの金子綾乃、うん、で聞いてるんですけど、なんかちょこちょこなんかそのリスナーからの、うん、あの相談、うん、みたいなのを受けてるんですけど、
はいはい、
結構なんかねそれに対しては割とツッケンドンさっていうかね、
はいはいはい、
あの我の強い感じがめちゃくちゃ良くて、なんかあのいやなんかなんだっけな、あの人 なんだっけなんかこう自分がなんかこうこう関わってしまうのはわがままでしょうかみたいな、
はいはいはい、
キャストに対して、いやこれはダメだと思うみたいな感じで、なんかそのこれはなんか私が思ってるそれと違うと思うみたいな感じで、めちゃくちゃなんかこう結構なんかね、ちゃんと割とこう切れ気味でこう回答しつつ、うん、いやでもこれはあくまでこう私の考え方なんで、いや私もなんかよくわかんないで喋ってるんでみたいな感じで、こうなんかこう我が強いけどなんか自信がちょっとないみたいな感じがすごいこう面白くて、なんかちょこちょこ聞いてるんですけど、なんかその感じなんか割と我は強いけどでも自信ないみたいな、なんかその感じであればなんかいわゆる漫画の榊さんそのままって感じではないかもしれないですけど、なんかちょっと違うテイスト入るかなみたいな感じは。
そうですね、あとは誰かな、ノン、
ノン、あノンだとでもちょっと、
ちょっと、ね、
子供っぽすぎる感じが、うん、でもなんかそれだと結構僕楽しみなんですけど、あの私を何でしたっけ、
はいはい
はい、次の大川明子の新作の私を
話さない、違う、
話さないで、それは石黒ですが、私を止められるかみたい な止められるか俺たちみたい なんかその何でしたっけ、私を止めないでみたいな、
そう、そのやつですね、私を食い止めて、
私が、ああ私を食い止めてとかでなんか割とこうアラサー女子役やるじゃないですか、
うん、
なんかでもノンってまあとはいえ多分年齢って本当それぐらいだと思うんですけど、
うんうん、
でもなんかなんとなく幼い感じ ってすごいあったので、なんかその年齢の役、年齢相当の役をノンがやるっていうのは結構なんか楽しみではあるんですけど、
う
ん、
そうですね。だから16歳で止まってる感もなくはないし、ナチュラルに、
なんかギリギリまだ多分なんかこう制服着てもまだ無理ない感じあるっすよね。
そうです
ね。ノンって
今何歳か、27歳。
ああ同い年だ。
ほう。
あですね。なんかとはもう一つ、なんかの仲良くお話ししてるんでなんかあれですけど、あのやっぱり女子の側の恋愛こじらせ者ってやっぱ結構増えたとは思うんですよ、その、まあ、愛がなんだか多分一番あれですけど、愛がなんだ、美人が婚活してみたら、勝手に震えてろ、でなんかあったと思うんですけど、こう水は海に向かって流れるって多分佐々木さんの側から描くと、その入り口の前提としてあるその、両親が、まあ、母親が離婚して出てったっていう出来事っていうのは、なんかその女子のこじらせ者、女性視点から描いたこじらせ者っていうところからするとちょっと違うなって思いますけど、でもなんかやっぱりその共通してこう恋愛に対する臆病さっていう意味では、なんかある意味なんかそこのこじらせとも、重なるような感じはしていて、なんかでもこう、でもやっぱこじらせって感じがしないじゃないですか。だからまたこじらせとしてそれを描いてないことっていうのは結構大事な気はしていて、なんかっていうことによって、なんか榊さんっていう女性の価値観の話っていうよりは、結構なんか割とある種の人が人と関係するときに持つ臆病さ、別になんかこれって女性だから持ってるとかじゃなくて、多分これってこの臆病さって男性でも持ってる人も全然いると思うし、とは言いつつなんかその女子のこじらせ者ともちょっと重なって見えたりもするっていう感じがしてて、
そうです。ただまあ女性から見てこの話どうなのかなっていうのはちょっと思ったりもしますけどね。あのこの漫画がすごいの男編に入って
ますね。そうですね、そうですね、確かに。
まあ、まあ、私ちょっと引っかかるのは、まあなんだろうな、あのおじさんに甘くないっていう、まあその、男性に対してちょっとあのまあ甘い視点が結構強いので、そのでまあみんなが読めるっていうところはあるのかもしれないですけど、こうまあ今の流れから言うと、ちょっとそこだけはちょっと古さがあるなっていう気がしますね。
まあ直達パパとかですよね。
そうそうそうそう。そうだし、まあ教授とか坂木さんのお父さんとかもそうだし、まあまあ。ああいう人たちはああいう人たちで、まあ、そこも変われないからそのままでいるしかないかもしれないけど、そこを突き放すでもなく、まあ、ある程度こう優しい視点で描いてるとは思うので、クズはクズって描かれてるっちゃ描かれてる。
なんかでもこうあれですよね、こう直達くんのお父さんを掘り下げて見ると、結構直達くんの性格にお父さんの感じって結構反映されてるんですよね。
そうなんですよね、
そこの危うさはありますよね、
まあ、だからそこを反面教師にして、あの同じ過ちは犯さないって言えるかもしれないんですけどね。
ですね、なんかやたらおじさん多い漫画ですよね、実は
おじさんしか言ってこないんですよ。登場人物は半分以上おじさんだと思います。
シェアハウスもだってね、直達くんと、あまさか一応お兄ちゃんがいるから、あの泉谷さんのお兄ちゃんがいるからまああれだけど、まあでもおじさん率高めですね。
そうですね。だからそう、まあ若い人は比較的ちゃんとした人っていうふうに描かれていて、あの直達くんとおじさんもあのなんかだらしないとこはあるけど、あの普通にちゃんとした人だし、そこはすごく好感持ってるんですけど、なんかなこのおじさんたちなんか嫌だなっていう。
そうですね。確かに
教授とかもなんか嫌じゃないですか。
あ、教授嫌ですね、
この人嫌ですよ。
しかも全部の状況知った上で、
ね、楽しんでるじゃん
みたいなって感じがありますね。確かにね、まあ、なんかその軽さで関わってくれるからこそっていうのもありつつ、
う
ん、
まあ、そうです、
うん、難しいとこですよね、うん、いやいやいやいやいやいや、まあ、そんなとこですかね、はい、というわけで、はい、うん、じゃあまあでも本当、
うん、
水海に向かって流れるは僕は田島列島初めて読んだんですけど、
う
ん、
そうですね、僕もそうです、うん、
なかなか、
めちゃくちゃいい漫画でしたね、
うん、いやこれだったら俺ちょっと子供分かってあげない公開前にちょっと、
うん、読みたいですね、
読んだ上で、
うん、
上白石萌歌の方ですよね、
そうですね、妹、
妹主演で、なんか本当は今年公開予定だった、
うんうんうん、
何にずれちゃってるんですけど、まあ、でもすごい楽しみ、
うんうん、そうですね、
ですね、
あでもまあ、3巻ですぐ読めるし、
うん、
絶対読んで損ないと思
って
、うんうんうん、ぜひ読んでほしいです
よ、ね、ですね、なんか本当になんかね、結構普通に小説一冊、
うん、
割と純文学一冊読んだぐらいな感じの密度、うんうんうん、でもなんか読みやすいし、
うん、
すごいいいと思うので、はい、
はい、
って感じですかね、
はい、
はい、じゃあなんか告知とかありますか。
はい、はい、毎週水曜日配信の、
はい、
映画は共に扱うポッドキャスト「ドウヤジ」というものをやっておりますので、
はい
はい、ぜひ聞いてください。
だ年末のことはまだ言わない方がいいですかね。
まだ告知しないんですよね。
あ、じゃあ言わない方がいいですね、
はい、まあ
はい、はい、
ぜひ、
まあ、なんか年末が何かあるのね、
年末、はい、なんか年末毎年スペシャルで
ね、
はい、大物ゲストを毎週やって
みる、楽しみですね、
はい、
誰が出るんですかね、
はい、楽しみですね、はい、こんな
感じですかね、
はい、
はい、じゃあ本日は相手は私山田と、
はい、ドラジオガールでした。